家族ラジオ JOBBB741 始まるよ。おー
わーだ
い、はい、さあ、というわけで皆さん2023年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
さあ、今年も楽しい放送、刺激的な内容をね、大阪から全国へお送りいたします。
やりましょう。
はい、ジャパン大阪バンバブラブラブロードキャストでございます。
はい、
はい、私バンバテッペと、
はい、バンバフミオ
が、主にお送りしますので、本年度もよろしくお願いします。
よろしく頼みます。
はい、というわけでいつものようにね、6畳一間の仮設スタジオから配信しております。
ですね。もうこれ、長いですね。
長いです。もう途中から何年とか数えなくなりましたけど。
忘れて
も
たね、
もう。はい。もう本人が忘れてるんでね。はい、もしかしたら皆さんは分かってるかもしれないんですけど、はい、まあもう10年オーバーの家族ラジオでございます。
まあ、よう続きましたね。
そうですね、はい。はい。で、今日はね、ちょっとね、音質がいつもと違うと思うんですけど、うん、ちょっといろんな理由でですね、はい、レコーダーからもう直で声取ってますんで、はい、ちょっといつもと音質とかが違うかなと思っております。
はい、まあこれも楽しんでください。
そうですね。うん、はい。まあこういうのが許されるのが僕らのラジオと、まあ、いうことでございます。
ですね、ですね。それでまあ、ある意味の自由があるわけですからね。はい、はい、行きましょう。
では、今回 JOBBB741 の内容でございます。一、はい、つ目が週刊 JOBBB ニュースの409号でございます。409
ですね。
はい、はい、分かりました。まあ、前回2022年の年末の配信から2週間が経っておりますので。
はい、2週1回になっております、ただいま。
はい。その間に、ありました。
あ、
まあ、主にテッペとフミオの出来事を紹介いたします。
はい。
それで二つ目は、うん、これも昨年になるんですかね、からスタートいたしました、リスナーさんが考えてくださった人気企画でございます。はい、西は下関、東は大阪、京都。
はい、
500キロをフミオくんが歩いた。まあ、それを現代に蘇らせるという、
はい、
長寿山陽道ボラボラシリーズの50回目。
はい、ですね。
はい、まあ、記念すべきか、すべきでないかわかりませんが、100分の50ということで。
はいはい、
いや、まあ、前回、全100じゃないですからね。
あ、まあ、そうですね。
まあ、もっと続くと思いますが、はいはい、まあ、とりあえず折り返し地点的な感じで、50回目で、今回はですね、岡山県小田郡の矢影一里塚跡から、
はい、
さらに、京都大阪を目指すということでございます。
はい、一歩一歩ね、はい、我々住んでるところへ目指して歩いてるわけですよね。
そうですね。
はい、しかも28年前の話です、
はい。はい。もう29年になるかもしれないですね。
まあ、ね、はい、何でもすね、これね。
まあ、それはちょっとわからないですけど、はい、ぜひ聞いてほしいなと思います。
はい、参りましょう。
そして、最後は、リスナーさんからのお便り紹介。
はい。
ということで、また今年もね、楽しいお便りをリスナーさん送ってくださっておりますので。ま
あ、皆さん一緒に共有したいですよね。
はい。そちらをご紹介いたします。
お、
まあ、というような3本立てになっております。どっから聞いてもいいので、皆さん自由な配信、自由なリッスンでお願いいたします。
はい。
リッスンでお願いします、
ね。はいはい。
わけのわからん日本語ですけど。
はいはい。
はい。ではですね、まずは2週間に一度、まあ我々の、うん、現状報告する週刊 JOBBB ニュースの409号と、
はい、
いうことでですね、まず私、てっぺ、富山から帰ってきまして、
これおもろかったね。
はい、
はい、
九泊富山でいたしまして、
はい、
2022年の年末から、今年2023年の年始にかけて、
うん。毎年こういうことやってますよね。
はい、ただね、うん、年越しを大阪で迎えなかったのは多分相当久しぶりというか。
あ、そうやったかね。
もう僕って言うたらもう10年ぶり以上、昔ね、韓国で一回、あの年越しを迎えたことはあるんですけど、まあそれ以来かなということなんで。
大阪で年越しを迎えなかった。
そうですね。あの、富山で迎えましたから。
あ、富山やったね。
はい。あの、まあ、あの、YouTube ご覧になってる方はね、僕は富山でどういう活動してたかっていうのはもしかしたらちょっとわかってるかもしれない。ないんですけど、
うん
うん、まあかなり楽しい、まあ1週間強ぐらいの、
ああ、よかったね、
はい、うん、ことやったね。またこのラジオでも話せることがあったら話したいと思います、
うん、ね、行きましょう、それも、
はい。でね、あとね、もう一つちょっと、まあ、2週間の動きなんですけど、うんうん、まあ、気づいてらっしゃる方は気づいてるんですけど、あの JOBBB のホームページがですね、あの、僕が気づいたのはあの2023年の頭やったんですけど、なんかしばらくあの、アクセスできない状態やったんですよね。
まあそんなことなんか、ちょっとあったような気もしますね、
はい、
そういったね、はい。
で、それで、うん、実は、あの、オフィス樋口さんから、まあその旨を送っていただいて。
ああ、それで僕
は、はい、はい、そう、送っていただいて、うん、で、確認したら、確かに見れへんな、ということで、うん、まあそっから、ちょっとこの、まあ今、現在皆さん多分このラジオ聞いてはるってことは、あの、正常に、ホームページは動いてるんですけど、まあ、これがなぜこういうことになったのかっていうのと、まあ、どういうことでこれ改善したかっていうのをちょっと軽く話そうかなと。
こんなことが起こり、はい、 得ることではなかったと思ってたし、
そうですね、
想像もできなかったわね。そう
で、うん、皆さんにも無関係じゃないかなと思いますんで、まあ、そのあたりちょっと軽く話そうかなと思います。
聞きたいですね。
で、まあ、結局現状といたし、その当時の状況といたしましては、うん、あの JOBBB って、まあ、いつも僕 Google で検索してでヒットしたらそこバチってクリックしたら、まあ、JOBB のホームページ行くようになってるんですけど、何回やってもあのあれフォービテンっていうんですかね、なんか画面に出てきてこのページは、まあ、存在しませんか、アクセスできませんかみたいなのがずっとそのブラウザーの画面に表示されたんで、まあ、なんでかなと思って、まあ、樋口さんのお便りもあったんで、ちょっと一回確認したところですね、JOBBB のあのお便りアットマークのメールアドレスがあるんですけど、あれにですね、もう大量のスパムメール、まあ、いわゆる迷惑メールが送られてきてたのに気づいて。
もうその数がもう言えんぐらい
すごかった。もう数万。数万でした、
はいはいはい。
で、あ、これはおかしいなと思って、あの、まあ、我々がこのホームページを置いてる桜インターネットっていう、はいはい、まあ、大阪を拠点にしてる、レンタルサーバーの会社があるんですけど。は
い
は
い、ずっと長いお付き合いですね。
そうですね。そうですね、はいはい。で、そこの桜インターネットのカスタマーサービスの人に、担当の人にちょっと送ったんですよ。こういうことがあるんですけど、ちょっとどっか 対応できませんかって言ったら、どうもその、まあ、そういう、なんていうかね、あの、メールの虚弱性をターゲットにした、そのスパムメールの送信っていうのが、どうも、1年ぐらい前から増えてるらしいと。で、それも狙ってるのは、あの、ワードプレスっていう、そういう誰でもホームページ作れるような、あの、フリーのソフトが、ソフトというかアプリケーションがあるんですけど、そのワードプレスの、とあるプラグインっていう、まあ、あの、ちょっと特別な、あの、プログラミングできるような、あの、そういうアプリがあるんですけど、だからそこを狙ってるということが分かったんで、で、桜インターネットの担当者の人といろいろやり取りして、まあ、主にメールのやり取りやったんですけど、で、それでまあ、向こうの方がこうやってくださいっていうようなことを僕がもうそのままやったら、一応、あの、ホームページの再表示がなされるようになって、で、なんでホームページ、メールのトラブルやのになんでホームページが、まあ、閉鎖というか、一時非表示になってたかっていうと、結局そのメール、ホームページに掲載されてるそのメールアドレスって、
うん、
ホームページも含めて全部同じ桜インターネットのサーバー使ってるんですよね。うん、で、その中で、まあメールのあの部分であったりとか、ホームページ、まあ僕のラジオのその番組聞ける部分だったりっていうのが、うん、桜インターネットの同じサーバーの中で、まあ言うたらマンションで言うたら1階、2階、3階、4階みたいな感じで、うん、あの、構築されてるんですけど、うん、まあその中のメールの部分がその攻撃されて、
う
ん、まあ、スパムメールのどうも発信元になってたらしいですね。だからいろんな方に、あの、JOBBB、あて、JOBBB からの多分メールが行ってるんですよ。で、その内容っていうのが、ロシア語。ロシア語のメールです。で、しかも短いメールで、メールの本文に、どっかのサイトに、あの、http:// から始まる、スラッシュスラッシュから始まる URL が貼ってて、おそらくそこに飛ばすのが目的のスパムメールなんですよ。まあ、皆さんのね、携帯とかスマホとかにもそういうわけのわからんメールって多分いっぱい来てるんですけど、まあ、あれ大概日本語なんですけど、今回の場合はロシア語、ロシア語のメールで大量に僕らのその JOBBB のメールアドレスを、あの、親元にして、いろんなところに送られてきて。
我々が送るんと仕事や。
そう、勝手に送られてて。
親元が我々
で。そう。で、我々の方にも、それが来てたっていう、そのメールが来てたっていう状況でございます。
乗っ取りみたいなもんね。
乗っ取りです。まあ、完全に乗っ取りですね。で、これがどういう脆弱性というか弱い部分をターゲットにしてるかっていうと、その、メールって自動返信機能っていうのが、まあ、ついてるメールがあって。
なるほど。
それ、まあ、皆さんでもたまにその企業にメール送ったりしたら、あの、送った瞬間に、また自分のところに、受けたまわりましたメールって来るじゃないですか。あれがね、自動返信メールっていうやつなんですけど、はい。で、あの、自動返信メールって、まあ、言うならば、その自分が送ったら、また自分の方にこう返ってくるっていうような、まあ、そのやり取りだけで済むから、別にそのスパムメールの発信元になったりしないんですけど、なんかしないけど、そこをうまいこと悪用したら、いろんなところにメールが送れるようになるみたいなんですよね。
そういうアプリがあんねんね。
はい。で、それを悪用してる、まあ、プログラミングというか、まあ、 元を例えば人間がやってるんですけど、あ、はいはいはい、まあそれが、まあメールの内容がロシア語やったっていうことは、まあ事実としてね、皆さんに伝えとこうかなと思います。まあこれから先はね、ちょっと僕もわからないですけど、まあなんかちょっと戦争とかそっちの方も関係してるのかなとか、ちょっと思ったりとか、まあロシア語っていうのがね、やっぱウクライナ、ロシアの今戦争、まあアメリカ、中国の代理戦と、まあいろいろありますけど、まあ何かこう、きな臭いものを感じたという。ただ、今までも実はこういう事例って、スパムメールが送られてくることはいっぱいあったんですよ。それはなんでかっていうと、もうウェブに我々の本、JOBBB のメールアドレスが公開されてるんで、
はい、
公開されてるってことは、まあ誰からのメールも受け取るっていう感じあって、もうわけのわからん英語のメールとか、今までずっと実は来てたんですよね。ただそれは、あくまでも一方的な、向こうから勝手にこっちのメールアドレスに、まあ、ワンウェイやったわけなんですけど、今回の事件は、僕らのメールアドレスを使って、もういろんなとこにメールを送るっていう、なんかまた違う方向性というか、
なるほど、
全く今までと、今までのスパムメールとは全然違う、状況やったんですよ、ね。だから、ホームページが一時閉鎖になったんですよ。で、それを見て、まあ、リスナーさんが自分ら、僕らの方に送ってくれて、一応メールアドレス自身は生きとったんで、メールは送られてくるんですけど、ただ、ホームページは見れないっていう状況やったんですよね。はい。まあ、ちょっと話分かりにくいと思いますけど。
なんていうか、メカが分かる人には分かるけども、
はい。
まあ、僕みたいにメカオンチなものにとっては、まあ、状況は分かるけど
ね。
まあ、
だからこれからね、こういう事例ってもしかして増えてくるかもしれないんで、そういう自動返信機能の、メールアドレスをお持ちの方とかは、ちょっとまあ、例えば、ウェブに公開してる分とかは気をつけた方がいいかもしれないですね。もうそういうことを別に、ここを狙ってやってるわけじゃなくて、もうそれを使ってる全てのメールアドレスに多分こういうやつらって送ってるんですよね。そしたらどっかに引っかかったらそこを発信源にして自分らの、まあ、主義主張とかをこう飛ばすようなメッセージをもういろんなところに送るんで、だから別に僕らがなんか悪いことしたとかそういうことじゃないんですよね。
全くないね。
全然ないんで、だからそういうような、まあ現代版の情報戦争というか、まあもちろんずっと前からあったんですけど、こういうことは。ただ自分に降りかかってくると、結構めんどくさいし、時間も取られたし、ほんまにふざけんなボケってやってるやつに言いたいんですけど、今もし聞いてたらもう今後一切やるなよとは言いたいけど、まあそんなこと多分、ね、変にも思ってない連中なんで、意味はないと思うんですが、まあ、ただ皆さんの自衛としては、そういうことがあるよっていうのをちょっと知っといたらですね、まあ、もしこういうトラブルに巻き込まれた時に、まあ、対応の仕方は、あるよということでございます。
いわゆる身に覚えがないというね。
全くないですね。
言い方がよう、まあね、出てきますけど、はい、それの本当、本髄をついたような話ね。
そうですね。今もね、
なぜ、
番組始まる前に、レンタルサーバーのコントロールパネル開いたら、もうね、迷惑メールが1万8000通来てましてね、これ全部ロシア語でございます。はい。なんか、ちょっと調べたらですね、なんか、有料とか、あとは動作確認とかね、なんかそういう言葉が、どうもこの本文に書いてたみたいで、まあ、
それが最初でそこから入っていくとどんどんどんどんと、まあ、悪事の方に入っていくという、
そういうことでしょう、
はい、入り口がそんなんでね、
はい、まあ、もしねこのラジオを聞いてそういうことに困ってる方がいたらですね、まあ、一回ちょっとそのサーバーの元の方にこう、まあ、尋ねれたら尋ねてみて解決策をねちょっと考えて聞いてみてもいいかなと思いました。
はい、ね、まあ本当になんか善意が1なら悪意が1000っていう感じやね。
そういうことですね。
まあまあまあ、こういう言い方は俗な言い方だけど、恐ろしいという感じがしますし。
は
い、
まあまあ、変に怖がることもないんで、
あね、
はい、まあまあ、こういう世の中やなということを皆さん知っておいてほしいなと思います。
なるほど、なるほど。
はい、まあそんなんが、僕の2週間の動き
でございます。あったということですよね。はい、なるほどね。
はい、
まあ、僕ですよね。
あ、お願いします。
僕の方がですね、
はい、
面白い本が出ましてね。
お、出ましたか。
はい、本が出ましたというか、まあ、僕は知らんてるということはないんですが、知ってましたんやけども、
はい、
こういう本に、まあ、自分の一部が載るということは分かってなかったんですけども。
え、自分が載ったんですか。
載ってるんですよね。
おめでとうございます。
いや、めでたいかね。どんな本かと言いますとね、
はい、
いきなりこの名前言うとなんですけども、人生を成功に導く365人の言葉という本なんです。
お
ね、しかも分厚い本でしょ。
分厚いですね。
ね、何かこうどっしりとした本
で。昔コチカメっていう漫画の、
あ、なるほど、
こういう本が一回出て、 僕好きやったら2冊買ったの覚えてますけど、あの、ふみおも多分1冊持ってるかもしれないですけど、あの、こち亀の本ぐらい分厚いですね。
そうですね。あの、こち亀の本というのは分厚いけども、ページは少ないわね。
少ないですね。
紙が太いからね。
そうですね。
これはすごいたくさんページがありましてね。
はい。
定価も2350円、税別という定価
で。高いですね。
そうですよね。これ有名な PHP 研究所というね。
なるほどね。
松下幸之助さんが、まあ、立ち上げはった、そういうような、はい、まあ、あの、なんていうか出版社っていうか、はい、そんなんが出してくれた本なんですけども、
はい、
その中に1日1編人生を成功に導く365人の言葉っていうのがあるんです。これ何かと言いますとね、
何ですか、
あのちょっとまあ、あのちょっとまとめてみたっていうか、向こうさんが挨拶文を、まあ、繰り返したようなまとめなんですけど、こんなことやと書いてるんですよね、はい、これ1947年の4月松下幸之助さんが、まあ、創刊した PHP というですね、
はい、
これ機関誌、まあ、普通は雑誌と言ってますけど、これがあるということなんですよね。で、まあ、あの、どういうところから、まあ、あの、根本的な精神があるかというと、繁栄を通じて平和と幸福をという、そういう松下さんの人の、これは、まあ、スローガンやと思うんですけども、
はい、
それを、まあ、ということで、で、こういうことを、まあ、PHP 研究所中央をお作りになってですね、
うん、
まあ、PHP という雑誌を出して、こういうように世の中みんなが幸せになったらいいなということの、ことで始まったんですよね。
はい、
で、その研究所の研究雑誌というのが、1964年から続いているという、結構長いんです、これ。
1964年ってことは、もう、50年か、まあ、60年近くってことですかね。
それですね、
うん、
でなんか今年でですね、はい、900号を迎えてるとかね、
まあ、
PHP という雑誌はまあ皆さんもご存知だと思う、本屋行ったらずっとありますけども、
はい、
それぐらい、まあ、結構かなり古くから松下精神を、まあ、まあ、いわば、あの、体現したというか、
うん、
それをまあ皆さんに知ってほしい、みんな一緒に幸せになりましょうというような雑誌なんですよ。あ、
なるほど、
はい
はい、
でその雑誌のですね、
はい、
名物企画として、
はい、
まあ、1964年から続いている企画で、
はい、
裏表紙のところをめくり言いますとですね、
はい、
心に響く言葉というね、
はい、
そういう、まあ、コーナーというのがあるわけですよね、
はい、
で PHP 読んでる人は、まあ、これを最初に見るとか、
はい、
これをまあ最後に見るとか、まあ、この、心に響く言葉の企画を見るために PHP を取ってる人がたくさんおられるというような話ですね。
ああ、なるほど、
はい、でそれで、
はい、
これが、まあ、いわゆる今度900号ということを迎えることになってですね、
はい、
それを一冊の書籍にまとめるということをしはったわけです。
あ、
はい、でその心に響く言葉というのの中から、まあ、PHP の編集部がですね、
はい、
まあ、これは、まあ、まあ、ちょっとしとった方がええんちゃうかとか、まあ、セレクトをして、
うん、
セレクトした言葉の中からをいくつかを365を選んで、
あ、
それで、まあ、あの、こういう分厚い本に仕立て上げはってですね。
なるほど。
で、まあ、あの、12月から書籍とか本屋さんに並んでいて、
うんうん、
まあ、なんかね、いろいろと、あの、いろんなコーナーに並んでるらしいんですけども、
うん、
で、それを、まあ、の中の365人の中の一つに私を選んでくれはって、あの、それで、あの、まあ、事前に、
はい、
あんたのこの今書いてたその PHP に書いたですね、
はい、
そういう言葉を載せますからけどいいですかっていう、もちろん承認をあって、
はいはい、
で、まあ、原稿でもいただいたんですけども、
はいはい、
でそんなんで、まあ、あの、試供みたいな形でね、
あ、なるほど、
一冊送ってくれはった
ということは、これ少なくとも365人に送ってるってことですよね。
そう、最低はそうです。
これすごい、さっきの2000いくらかけたら結構な、さすが大会社やなっていう。
まあまあそうですね。
そこ、まずそこびっくりしました。
まあそこびっくりしましたね。
はい、で、ちょっとこれ見たらね、あの、まあ、さだまさしさんとかね。
まあいろいろと。
はい。はい、山田洋次さんとか、
はいはい、
岡本太郎、
はいはい、
井上康。
そうそうそう。
遠藤周作。
そうそうそう。
とか、まあいろいろ。
そういう人が、
手塚治虫もいますね。
そういう人が勝ってですね、
はい、
1964年の創刊号からのページの最後の企画にですね、まあ、あの、依頼されたりしてですね、書き張ったんですよ。
なるほど。その中に文雄くん入ってるんですか。
まあ、まあ、なんでか知らんけども
、ちょっとびっくりしますね。
入れていただいてですね、はい、なんか、まあ、自分でもびっくりしてるんですけど。
なんか確か、あの、JOBBB でもちょっと一回話しましたよね。
話しましたね。
はい、文雄くん書きましたよ、
そうそうそう。で、それをまた、聞いてですね、は
い、
JOBB を聞いてくれはった人も何人かあったと思いますけども。
はい、はい。
まあ、そういうことで、
はい、
またこれこんな分厚い本ですからですね、
はい、
まあ、全部読んでないんですよね。
うんうん、
で、まあ、今日そんな話をするということで、昨日夜、パラパラっとめくってですね。
昨日夜パラパラっと
めくって。パラパラっとめくって。
パラパラっとめくって。
で、1月からざーっと見ていって、
はい、
まあ、いっぱいあるんです、言葉が。
あ、
でやっぱりね、これの本の面白いことは、
はい、
もちろん今亡くなった人もいるんですよね。
ちょっと今僕喋ったりと結構亡くなってますよね。
だから1964年頃にから元気やった人です。
あ、 ほどね。
途中でもう行ってしまった人もおるし、まあ僕みたいに生きてるもんもおるわ。
あ、ほんまです。珍しいんちゃいます生きてる方が。
いや、そんなことないと生きてるもん、たぶん生きてる。
さだまさやさん元気です
よ、ね。まあまあそうですね。ただし松下幸之助さんはもう亡くなってるとか、
ま
あそうい う
こと。手塚治虫さんも亡くなってます。
そうなんです、
ね。瀬戸内寂聴さん、
ね。安藤忠雄さん生きてはるわね。
あれまた元気ですね。
そんなんでね。
千代の富士とかね。
そうですね。
亡くなってはりますね。は
い。まあまあこういう、まああの、なんちゅうか絵描きさんから始まって、もう実業家から会社の社長から、もういろんな職業の方が、多士済々の方が、の中のそのまあ PHP の編集部が、まあこれはちょっと役に立つと、これを皆さん呼んでもらった、ということを選んでくれはった。
松岡修造もいます
よ。ああ、いてはります。
小林一郎さんの、ね、うんうん、親戚の方ですよね。
うん、でね、
まあ、テニスの方。
要は、その、まあ割と最近、皆さんが知ってやがる人が生身の人というか、まあ、勝手生身やった人も含めてですね、うんうん、ちょっと、あの人聞いたことあるとか、この人どっかでテレビで見たことあるとか、
そうですね。
そういう人なんですよね。
だって、全然知らない人が出てもね、誰やねん、このどっかの街のおっさんみたいな。
街、のおっさんと、まあ、僕全然知らない人も何人かあったり、
ね。まあまあ、それはね、そういう方も、
うん。ただ、そういう方も含めて、その世界では有名な人なんですよね。
そういうことですよね。
で、この今の世の中の、はい、まあ、こういう本って結構たくさん出てると思うんですよね。
はい、
まあ、こういうような。
まあ地下鉄のね、
うんうん、
あのドアの横のあたりになんか四角いコーナーがあって、そこになんかうさんくさいのいっぱいありますよ、ね、成功に導く5つの言葉とかで、何も知っとるはボケとか思いながら、ね、
いやいや、うん、そんなもんもあるし、はい、もっと有名なところではですね、
はい、
まあ、いわば世界の偉人みたいな人ですね、
はい、
そんな方の言わはった言葉を書いてるのもあるわけですよ。そういう人って大概あまりにも偉すぎる人とかね、まあ、どっか外国の人とかそんな人があって、
そうです、ね、
なかなかその今の世の中のこの空気の中でですね、
うん、
我々と同じ空気を吸ってた中で、しかも日本人が多いですこれね。
あ、
そういう人の中の生の言葉というんですか、結構ね、はい、あの本のからまあ原稿が依頼して、
うん、
こういう原稿を書いてくれ言うとですね、なんぼ冗談の多い人間でもやっぱり原稿を書くと結構真面目なことを書くんですよね。
そうですよね、
うん、だからまあそういうその人の一瞬の、まあ、同じ空気をした有名な人っていうか、まあ、知られてる人っていうんですか、
はい、
そんな人の言葉がダーッと並んでましてね、
はい、
これがおもろいんですよ、
うん、まとめたんですよね。
まとめない。まとめたんです
か。まとめない。まとめない。
まとめるとこは言ってないんですけどね。はい、例えばね。
はい。例えば言ってください。
どんなことがあるかも、人の名前まで書いてませんけど、はい、1月の7日。
7日。
を見ますとですね。
はい、七草がゆ。
はい。こんなこと書いてました。明日のことまで思い悩むなと。明日のことまで思い悩むなよと。
なるね。
もうこれ、全
く。まあ、要はある話ですね。
そうですね。
はい、
でね、余裕を持って良い加減に生きとかね。
はい。
まあ、こんなことがあって。うん、で、人生というものは一人でいるときに何をしているかによって決まると。一人でおるときにやってることによって人生は決まるんですよ。
鼻くそ落ちとったらあかんのと。
うん、まあ、走っててもいいでしょう。
いいんですか。
まあ、そういうようなことがあって。
はい、
で、自信喪失が成功の時や、成長の時やとかね。人であれ、仕事であれ、好きになろうとすることが第一歩でありますよとかね。
まあ、そうですね、
ふっと見たら自分も思ってるようなことがいっぱい書いてあるわけですよね。
そうです
ね。そんなことがずっとですね。
4月。
あ、まあ、これ、1月が。
2月なかったんですか？
2 月はね、なかったの、たまたま。僕のパラッとパラ
ッと。2月の人怒るよ
りですね。いや、まあね、あの、眠気の中で見た話です。
2月。
で、3月1日はね、初の1日は。
あ、ヨちゃんの誕生日、
ね。サルマネ反対とかね。
はい。
それから他に。
サルマネ反対。
で、3月17日はそのうちに来るよとか。
あ、
そのうちに。
あ、3月だよ、ヨちゃんちゃう、ごめんなさい。
うん、はい。ほんでから3月31日はね、
はい、
時には踏み鳴らされた道を離れ、森の中に入ってみなさい。そこではきっとあなたがこれまで見たことのない何か新しいものを見出すに違いありませんと。要は自分のコースとちょっと離れてみようということなんですよね。
そうなんですね。
まあ、こういうちょっとした工夫の言葉でね、おもろいことがいっぱい。
はい、お坊さんの言葉みたいな、
ね、そう、要はあの、お寺
の。お寺ね、僕の近所のお寺に、ね。
そうそうそう。4月5日はね、4月5日は何でも笑い飛ばしてしまおうとか。こだわったり、
はい、
それで4月7日はこだわって生きてみる。
4月多いですね。
4月多いですね。4月8日がね、はい、内気を自分のものとする。
あ、
4月10日が。
ちょ、ほんよ、それ全部言ったらもう時間
ない。そうですね。まあまあ、こんなんがね、いっぱい出てきてね。あ、これは、まあ僕もあの、1月に書いてるんですけども。
よかったら2月じゃない。
2月よかったら2月ね。自分ね、あのね、名前をまんと書いて、自分の、飛ばしとったりしたら、思うやったんですけどね。
あったんですか、どっかに、これ1月の。
いや、これ入ってない。
入ってないです。
僕はもう自分、覚えてましたから、
ね。間違い
自
賛
じゃないですか、ね。書いてないんですから、ね、はい、ないんですけど、僕は何を書いたかというとね、
はい、
これ1月のところ見ましょうか。
ふみこ1月やったんですね。
1月やったと思うんですけどね、1月に。
はい、おー、あ、ちなみに皆さん、あの、PHP はね、Peace and Happiness Through なんたらなんたらっていう意味らしくて、うん、
それがその先ほど言った言葉、
繁栄によって平和と幸福をっていうの頭文字取ったら PHP です、うんうんうん、はい、皆さんネットで調べてください。
そうですね、はい、僕は1月の28日ですね、
お、
喋り上手は聞き上手と書いてます。あ、ラジオパーソナリティの番組を書いて60ページでしょ。
すごいね、
ページ。
あ、柳瀬隆さんってあの、うん、あのアンパンマンの人ですよね。
みたいですね。
みたいですね。いや、あの人です。あの人です。
はいはいはい、ここで僕のここですね。
あ、はいはい。
はいはい。で、こんなんで。
あ、なるほど。1ページに1人。
うん。中にはもう長いページで10ページぐらい書いてる人もあるんですけども、僕はまあそんな書かなかった。まあ大体の人が1ページに1人ですよね。は
いはい、なんかこれ、カタカナで書いてるじゃん。
これ柳瀬
隆。あ、柳瀬隆しか。
偉くなっちゃいけない。みっともないと書いてます。
ああ、そうなんですね。
面白いです。で、僕はこんなんで喋り上手だ、聞き上手
だ。富岡君の次は誰や？
この人は何の人？
安藤。
うん。
カズさん。
カズさんってエッセストとかね、コメンテーターとか言ってもね、まあ、たまたま僕知らん人ですよね。そうですね。で、この僕の次の次の1月30日。
山織哲夫、
ま。山織哲夫さんってすごい名前ですね。
はい。
国際日本文化研究センター教授とか言ってます。この人まだ起きてられますからね。
そうですね。
うん、その、山織さんの次は柳瀬隆さんですね。ですね。で、うん、今度2月。
あ、2月はちょっと少なかったやつ
ですね。少なかったやつですけど、はい、まあまあそんなところでね、
うん、
まあね、これ高い本やからなかなか買うも大変だと思うんですけど、
ね、
図書館でちらっと見てみはってね、うん、あ、なんかこう面白くないなとか、なんでこの頃おかしいのなってな時にパラッと開いてみたらですね、
あ、
まあこういう現実、今を生きはって、それなりに、まあ、それなりに成功とは言えるかどうか知らんけども、まあ、
はい、
生きてはる人の生の声みたいなものが、ね、うん、なかなか聞くチャンスがないと思うんですよ、
ね。確かにね、
うん。そんなのをパッと見てみると、
はい、
まあ、僕なんかでも迷ってた時代とかいろいろあった時にこんな本があってパッと見たら、
ね、はい、学生時代ですよね。
学生時代。
負の学生時代ですよね。
う
ん、
まあ、そうですね。
あ、まあ、藤本義一さんも。
ああ、出てましたね。
書いてるじゃないですか。はいはい、打ち込むということ。
藤本さん僕選んでへんな。
はい。
すみません、
ね。まあ、9月4日ですね。
そうですね。はいはい。まあ、いっぺん、この本があるんで、本屋さんで立ち読みするなりですね、
はいはい、
図書館でご覧になって、あ、こういうので生きとるやつが今世の中を、まあ、ある程度動かしとるやつやなというようなことが分かってくればですね、皆さんも面白いんちゃうかいなと思いますね。
そうですね、はい、皆さんよかったら、
はい、見て
人生を成功に導く365人の言葉っていう本がある、うん、あるみたいな
ので、はいはい、これは、まあ、自分の紹介になりましたけども、
はい、
まあ、僕もこれもう一遍じっくり読んでましてですね、
よかったなそこ入れて、
うん、まあ、本当にね、
これこんなん勲章もらうとかよりもええかもしれない、
まあ、
ここ
に
入る
かもしれませんね、うん、まあ、頼んで入れてもらったわけでもないんですけども、
ね、
なんか PHP さんと気分が良かったなと
勝手に入れてもらったんですか。
勝手にで僕は PHP にこの伝載したの、はい、中をですね、
はいはい、
まあ、たくさんの
中から、別に文夫君に事前だからあんた選びますよとかなくて、入れましたけどいいですかっていう、
入れるけどいいですか
と、
入れとくんなれ言うてね、まあ、
まあ、けどその裏側分かっただけでも結構信用できる本やなっていう感じですよね。
やっぱり PHP ってすごいところ
ですね。すごいですよね。
はい、まあ、そんなことがあって、うん、ちょっと自慢たらしくなりましたけども、
はい、
いっぺんまた皆さん一緒にこの本のですね、内容を共有してみても面白いんちゃうかと思います。
そうですよね。
なんか気づいたことがあったらね、
ちょっと1日1個ぐらい今年言うてみる。
ああ、ほんまやね、まあ、
1放送1回ぐらい。
ああ、そうですね。これ、はい、まあ、あれなんだね、今が一番大切なんだよとかね、もっと真剣に取り組んだらとか、まあ、ちょっとこれ嫌なことやったけど、僕はこれ、丸してるのは嫌なやつ。
あ、嫌なやつなんですね、
はい。そういうことを言ってると、そういう風になっちゃうよとか、
ね。これいいっすね。
これはいい
ことです、ね。これはいいこと。
何でもね、悲観的に言う人があるわけですよ。
僕らもちょっとそのね、傾向があるんですけど。
まあ、気づかなきゃいけませんね。
ね、
まず言うてしもたらその人になっていくということで、しんどいとか、辛いとかね。
しんどいは言うたらね、
まあ、
あかんって言いますけど、まあ、ね、よう言いますけど、
ね。まあ、お医者さんの前で言うはいいけども、
あ、そう
そう、ね、
そうそうそう、う
ん。なんかそんなんで、ね、あってですね、
あ、
まあ、これも面白かったね。現行代が給料の6倍になるまで会社を辞めてはダメだよというね。今割と会社をパッと辞めていろんなことをする人があるけども、
はいはいはい、
まあ、それは僕は悪いことじゃないと思うんですけど、うん、この人はこういう考えで、
あ、ね、
まあ、現行代が6倍になったら会社辞めていいけど、それまでは、
うん、
自分の家族の生活もあるからな、頑張れよというような、非常に現実的な、まあ、現実的
ですね、
忠告をしてはるのでですね、うん、ありがたいですね。
これ12月15日何も書いてないけど、なんでなん
だ、これちょっとね、眠たかって、ここ
書いてない。一応か、12月10は書いてるんですけど、
書いてます、
メッセージは書いてないです、ね、
はい。12月の22日が面白いですよ。
はい、
人生 80% 主義っていうんだ。
お、
うん、 ね、100% では赤いよと、80% で、僕、まあ、いつもてっちゃんって言うてますけど、人生 70% 過ぎてね。
73とか言うて
ますね。73って言うてますね。はい、嘘か、7なら3は本当かないとあかんどとかいうような意味なんですけども、まあ、そういう、
3がほんまか。
アホみたいなことがですね、印税ぴゃっとこうね、迷ってる時には、お助けになります。
そうですね。
しかも、その、偉い人とか知らん人やらしい、そこらにおるようなおっさんの言うてることがね、まあ、ここは PHP の PHP の意図かと思いますよね。松下さんといえども、最初からあんな偉い人でなかったわけですからね。まあ、そういうところ、あの、本として、これ面白い本が出たなと思うんでね。あの、一つ皆さん、あの、よかったら一遍ちゃんと読んでみはって、なんか今、ぐずぐずしてる人があったら一遍本屋さんで開いてみはったらどうですか、なんか出てくる可能性があると思いますよ。
そうですね。
はい。まあ、時々この番組を、まあ、紹介してみたいなとも思っております。まあ、そういう僕にとっては、ちょっと嬉しい話でありました。
はい。
いい年です、今年は。
はい、それではこの後は、昨年からスタートいたしました人気企画でございます、はい、長熟山陽道ブラブラの50、今回は岡山県小田郡矢掛一里塚跡からスタートいたします。ぜひ聞いてください。
お
長熟山陽道ブラブラの50よ
ーちゃ
ー。さあというわけで始まりました、はい、2年前からスタートいたしました人気企画でございます、はい、西は下関、東は京都、大阪は500キロをふみおくんが歩きまして、はい、はい、その歩いた、ルートをですね、現代に蘇らせるという、うんうん、そういう企画でございまして、
はい、
もうすでに広島、山口、歩きまして、うん、数回前から岡山編に入っております。は
い、了解。
まあ、岡山の次は兵庫県、
はいはい、
そしてまあ、大阪、京都みたいな感じに多分なると思うんですけど、
ね、半分超えましたよね。
そうですね、ね、はい、超えまして、うん、今回が50回目。
はい。
でございまして、2週間前はですね、うん、岡山県小田郡矢掛一里塚跡までやってきまして、
うんうん、
はい、この矢掛の町の宿場の素晴らしさっていうのをね、
はい、
まあ、存分に味わえたわけなんですけど、
まあ、すごかったですね。
すごかったです、はい、まあ、ぜひ行ってみたい場所ですけど、
はい、
で今日はそっから、
お、
さらに東に向かって、まあ、京都大阪を目指して歩くという、
はい、
ことでございまして、まあ、僕、私テッペの目の前にパソコンがありますんで、
はい、
まあ、そっちの Google の地図を主に使ってですね、うん、その、まあ、約29年ぐらい前の話になるんですけど、うんうん、それと今2023年をつなぐという、
はいはい、
まあ、そういう企画でございます。
はい。
ふみおくん、ちなみにですね、ちょっとこれ事前にね、あの、聞いときゃよかったんですけど、
はい、
今回、何年ですか ?1995 年ですかね。
1995年のですね、
はい、
実行した日がですね、
はい、
2月の18日の土曜日です。
おー、なるほど。
はい。
はい、
前日から入りました。
あ、前日入りですか。
前日入りですね。
はい。
前日入って、
はい、
実行は2月の18日の土曜日ということですね。はい、
なるほど。
はい。で、これで、まあ、夕方までかかって歩いたということです。
わかりました。なんか、この日は、
はい、
あの、なんか飛行機で行ったみたいな。あ、これはね、
そうなんですよ、ね。
そのあたりから入りましょうか。
はい、これ行きましょうか。でね、はい、あの、今、目の前というか、あるノートがあるんですけど、これが、
これね、
ナンバー23のノートですよね。
そう、1取材に1冊ノート使ってますんで。
そうですね。
はい。
そんなんで、23番目のノートなんですけども、
はい、
そのノートの、
はい、
一番上のところに当時書いた字でですね、
はい、
1995年の2月の18日の土曜日ですね、
はい、
でこれ阪神淡路大震災後再開第1回目とか書いてます。
あ、
でこの年の1月の17日に
です、ね、
まあ、大変な災害でしたけど阪神淡路大震災というのがあって、
はい、
僕らももうほとんど番組全部費やしながらですね、
はい、
まあ、神戸訪問へ向いて、
うん、
取材に入っとったということで、
うん、
こういう、まあ、レギュラー企画もこの1ヶ月休んでたんですよね。
ああ、そうなんですね。
で、それで、やっとまあ、うん、ちょっとまあ、落ち着いたというんですか。
本当に1ヶ月後やったわけですよね。
1ヶ月後やった。丸1ヶ月後ですね。
うん、
で、やっぱり、あの、大事な企画なので、これもやらなあかんということになったんですけども、
はい、
当時まだ交通機関がですね、
はい、
整備されてなかったというのか、まあ、新幹線まで止まりましたんでね。うん、
ああ、
そんなんで、
はい、
まあ、あのね、一人は、あの、ディレクターさんは多分車を買ってですね、
うん、
山道をぐるっと回り道してですね、現場まで行ったと思いますよね、
うんうん、
で僕の場合はそれは、まあ、もちろん免許もないし車も持ってないもんですから、
うん、
飛行機を使いました、
うんうん、
で大阪空港から岡山空港までですね、
はい、
岡山を取材に行くので飛行機で行ったんですよね。
お
でその時のこれがたまたま残ってましたけど、どうぞ。
チケットの半券みたいなや
つですね。半券ですね、はい、
ボーディングパス、
はい、
行き先岡山、
はい、
便名が、ANK9879 便で座席が、はい、16の F、
はい、
あ、 喫煙できたんですね、当時は。
あ、当時は、まあ、十分喫煙できましたですよ、ね。
タバコのマークが。
はいはい、これもなかった、それなかったんですよね。はい、僕は当然タバコは嫌なんですけどね。もうどうしようもないということで、これ、はい、やむを得ず喫煙席に座りました。は
い、で、搭乗口が22の A ということで、はい、まあ今の、まあ今、伊丹空港とかね、大阪空港とか言いますけど、大阪国際空港とか言いますけど、まあそこの22の A から出発した飛行機で、
はい、
岡山まで、
はい、行きました。
行きました。はい、ちなみに裏側の、広告は、松下電工ですね、はい、の、はい、電気シェーバー。
そうですね。
カミソリでございます。
PHP ですね、
そうですね。標準価格3万3000円。
すごいですね。
しかも税別です。
税別です。はい。
当時あったんや、税金が。ああ、そう、ね、消費税あったんやな。
マイナス120ミクロンとか言ってますよね。
はい。ES7。あ、じゃあ ES761。
はい。
SC。
はい。
という、まあ、分かる人には分かる、電気カミソリでございます。まあ、
ひょっとしたら使った人もあるかも分かりませんね。そうですね。今聞いてる方の、ね、
ナショナル松下電工の。
そうです
ね。まあ、懐かしいですね。
そうですね。まあ、それで今、てっぺくんが整理してくれましたんですけど、まあ、ノートに書いてるとこ、もう一遍ちょっと復習しましょうね。まあ、
復習せんでもいいですよ。
いいですか。はい。それやったら、とにかく、まあ、大阪空港からですね、離陸しまして、
はい。
使用機材がね、ボーイング737でしたですね。それで、ミニジャンボと当時呼ばれてたんですけども、
はい。
これで行きました。それで岡山空港へ着いて、
はい。
それから岡山空港からバスで680円払いましてですね、
はい。
岡山駅まで着いてます。
おー。
そして、ここからまた、バスに乗ってですね、岡山空港からバスで今言って岡山駅へ着いて、
はい、
でここから、JR の在来線に乗りまして三原駅に乗ってですね、
はい、
310円払いまして、
はい、
倉敷駅へ着きました。
倉敷、
はい、で倉敷で泊まりです、僕は。
ああ、なるほど、
はい、金曜日に行きました、僕は泊まりですね、
はいはい、
倉敷で泊まって、
はい、
その倉敷のホテルがですね、ここに資料が全部残ってますんですけども、
はい、
こんなんなんか、これなんちゅうんですかね、はい、ホテルのご案内とかティッシュペーパーとか、
ね、ああ、ティッシュペーパーまで残してますね。
ありますね、
さすがですね、
はい、はい、それから倉敷ターミナルホテルのこんなパンパンフレット
とか、ね、ああ、これ美観地区じゃないですか、倉敷の、ね、
そうですね、
はい、
まあ、それからここにもこんなんがありますね、
おお、ね、なんか案内図ですかね、
これはね、ディレクターがコピーしてくれましてね、
もちろん大
扱いな、
もう二度とないからね。
はい、まあそうですね。
はい、
それでですね、2月17日の金曜日22時以降に到着の場合はホテルに電話をすることとか言ってますね。
はいはい、
まあ、バラバラで行ってるんですよ、僕らね。
まあ、そういうことも気使ってね。
そうですね。
ディレクター大変やと思います。
で、次の日の2月の18日の土曜日の8時に食事と。
おお、いいですね。
8時40分頃出発と書いてます。
はい。
はい、ということのこういうのが全部残しておりましてですね。
はい。
まあ、いいですね、こんなやっぱり。取っといてよかったと思います。
いや、本当ね。
ボーディングパスもね。
はい、ボーディングパスは、これ面白いです、ね。
おもろいですね。
こんなんみんな捨ててましたからね。
ティッシュもね。まあ、はい、まあ、もう、まあ、ね、このホテルも健在やと思いますけど、この当時のこれはないですからね。
なんか、おもろいこと書いてますやん。
はい、あ。おいでんせい、クラシックと。はい。方言ちゃいます、おいでんせい
っていうのは。そうでしょうね。
昔のね、ちょっと発音できませんけどね。
はい。はい、
まあ、そんなところで、
はい、
まず、
まず倉敷に来たと。
倉敷へ行ってですね。
はい。
で、2時間ぐらいね、倉敷の、まあ、そこらボラボラ散歩してますね。
お
ー。古い時計屋さん行ったり、はい、カメラ屋さん行ったり、僕の趣味の世界に浸りまして
ですね。まあ、おもろい街ですからね。
おもろい街ですね、向こうはね。まあ、本当にいい街でした。
うん。
で、そんなんで、17時14分に、
はい、
ターミナルホテルの1136ルームに入りました。
おー。
でそれでそこからもう飯もちゃんと食ってますから、もう寝るだけですよね、
はいはいはい、
で次に起きましたのが、うん、1995年の2月の20 18日の土曜日のですね、
はい、
8時49分に、はい、朝食を済ましまして、
はい、
この朝食の時にだからですね、うん、放送作家の先生とかそういう方にみんなバラバラと食堂で会ったんですよね、
うんうんうん、
その人らと一緒に行って、
うん、
で当時のこの1995年、今から28年前の2月18日の土曜日というのは快晴でね、
うんうん、
非常にいい天気で、ジェット雲があったと書いてますから、まあちょっと天気は下り坂やったかもしれませんね。そんなところもあって、それでまあホテル出ましたところの玄関のところの大きなマンホールがありましてね、下向いて歩いとんかってことですけども、
はいはい、
これ藤の花でしたね。多分倉敷がまあ死の花かなんか藤かもわかりませんね。
かもしれないですね。
で歩いてましたら、カラーのこの門もありました。
あ、カラーマンホール。
カラーマンホールもありました。
ちょっとええやつですね。
まあそうですよね。
うん、
でまあ倉敷市の死の花かもしれない。 んなとか言いました。うんうんうんうん、でそれから、まあ、道路と、まあ、歩道を、うん、分けてるその柵みたいなのがあるじゃないですか。うんうん、それがね、なんか面白い方は、倉敷って蔵の町ですよね。うんうん、で蔵の町のマークのついた、洒落た、なんか分離のね、印の、あの、なんていうか、なんていうか、あんなね。
手すりです
か。手すりがついて。
手すりっていうのかな。
ついてましたね。さあ、それから、ここで、はい、ディレクターが乗ってきてた車にですね、
はい、
我々は分乗という
か乗りまして、そうかそうか、ディレクターさんもそのね電車で来れなかったから、
来れなかった前の日からね、だからずっと裏回って行ったと思いますよね。
ですよね。
まあ大変でした。
大変でした。
もうね、地震の話は今日しませんけど、まあ本当にすごかったですよね。
うん、
まあそんなところで、はい、なんとかまあ行って、ほんで着いたのがですね、
はい、
旋回の22番ノートのですね、
はい、
終着地でございました、
はい、
矢掛町の東の外れにありますですね、はい、一里塚の前ですね。
一里塚、
はい、
やってきましたね。
矢掛神社っていうのがありました、
はい、
これまあ地元の人はね、あのまあ矢掛神社っていう新しい名前で、昔は郷里の郷と書いて社と書いて郷社と言うたか言うてありましたですね。
あ、なるほど。
それでまあ分かりにくいから矢掛神社に変えはったんですよね。そんなところで、はい、あの大きな、なんか自然石のですね、
うん、
石碑が建ってまして、
はい、
これ面白かったですね。昭和17年に山部さんという方が寄付したということで、僕らの背の2倍ぐらいあるようなですね、
はいはいはい、
恐竜のなんかね、あの背中 の、 あのギザギザみたいな感じのね、
ありますね、そんな、
うん、あんな自然石が建ってましたね。
山部さんってなんか、うん、この近所これから行くとこ山部ってとこありますよね、は
い、
ま
あ、多分その辺の人が、ね、山部修一さんという方です。
あ、
まあ、この方昭和17年にあんな大きな寄付したんですから、もう世の中こっちにいてはらない
と
思うん
ですけど、そういうことですよね、
はいはい、でそんなんでそこの一時塚の前でですね、
はい、
出発バーンってやりまして、
一里塚ってなんかカメラ屋さんなんかちゃいましたっけ。
そうでした。
すぐ横がね、
はいはい、あのカメラ屋さんというかね、カメラ屋さんの横のところにありましたね、はい、
これ
でしょ、
これです。
もう今あの、あ、これ、
はい、また皆さんよかったら YouTube の方見てください。
これなんで、はい、まあ、そんなんでそこの前で出発しまして、
はい、
我々はね、
うん、
4人やったんですよ、スタッフは。今回割と少なかった、うん、まあ、ね、地震があったってこともあったんでしょうね、
うんうんうんうん、
ところが、まあ、あと4人か5人また現地からね、
はい、
参加してくれた人があって、
あ、
現場参加の人も含めて全部で8人ぐらいで出発したかと思いますね。
まあまあまあ大状態
で、ね、そうなんですよね。で皆さんも、はい、番組ずっと聞いてくれてある人ですから、
あ、リスナーさんが、
リスナーさんからばっかりで、だからまあ、はい、なんちゅうか、邪魔せんように歩いてくれはって、
うん、
まあ、いわゆるなんちゅうか、まあ、サインしてくれとか、そんなこともなしにですね、非常にスムーズに、まあ、なんていうか、
うん、
歩いてくれはって、助かりましたですね。
はい、
初めの方はやっぱり珍しかったから、いろいろあってですね、
うんうんうん、
聴取者の方が参加の時で、ちょっと取材薄くなったりしたんですけど、うんうん、今回ぐらいからもうそういうことはなかった
んです。あ、そうなんですね。
はい。で、もう行った途端っていうか、歩き出した途端にですね、
まあ、本当宿場町、
うん。そうですね。
石畳のね。
もうそーっと歩いたら、まあ、もう楽も何にもなくなります、はい、宿場町のね。もう田んぼというのか、本当に管理が良かった、小鳥の声があってですね、で田んぼの方も2月でしたから、もう来年 の、まあ、いわゆる何て言うんですか、準備がもう整ってましてね、なんか白柿っていうんですかね、一番基本的な最初の農作業みたいなのもう終わってましたですね。で、まあ2月の今18日で
した。そうですね、まあこの取材したのが18日で、で今皆さんが放送を聞いてはるのが、まあ12日頃かなということで、だいたい季節一緒ですよね。
これシングルしてるのはいいですね。
そうですね。
はい。で、そんなんで、まあ、なんかね、この時、しかし、まあ、天気は非常に良かって、ただ寒かったですね。
あ、まあ、それは2月ですから、ね、一番寒いですよね。
息が白く見えると書いてますね。
ああ、やっぱり白かったですね。
はい、それからだんだん行って街の中をもう出ましょうかね。
はいはいはい、
出たところで、
はい、
今度は矢掛神社という神社が出てくるんですよね。
あ、神社ね。
はい。ずっと行ってください。もう。
なんかパン屋さんみたいな
のが。まあ、いろいろとありますね、
生活屋さんも。
はい、
ちょっとだから、ちょっとだけ人がちょっとだんだん少なくなってくるという
か、だんだん減ってきましてね、
はい、
もう郊外に出てくると、今も言いました田んぼとか、もう新興住宅地とか、そんなになってしまうんですよね。
このストリートビューの時も、すごい天気良かったみたいで、
ほんまですね、
はい、これも大体12月撮影なんで、大体季節一緒ですね、
なるほど、
ちょっと分かりやすいですね。
あ、なるほどね、
まあ、こんなんあるんですね、はい、矢掛本陣、こっちですよ、はい、
そうです、そんな矢掛の郷土美術館があったりしまして、
ね、
やっぱり向こうも非常に歴史の街ですから、見ると とこがいっぱいあるわけですよね、うんうん、有名な、ま、あの彫刻家の方の出身地でもありましたし、うんうん、そんな高田の特別な美術館があったりしまして ね、まあ、そんなのはまあ今回はもう見たということでおさらばしまして、はい、どんどんと大阪の方へ進んでいきます、はい、薄い雲を柔らかい日差しと書いてますね、うんうん、で行きましてこのね住宅地になりましてね、はい、恵比寿屋さんとかいたんですけど、恵比寿屋っても何のことかわからないんですよね。恵比寿屋って
まあどこでもありそう
な、まあ、要ある名前ですよ ね、特に瀬戸内海の沿岸は恵比寿屋さんが多いですよね、はい、でそれからさらに行きますとですね、だんだん行きますと、はい、もう野原に出てしまいまして、はい、ヘルシーロードっていうのが出てきます。
あ、ちょっとヘルシーロードね、
はい、これね、はい、矢掛町 の町営のまあ言うてみたら健康施設みたいなもんで、まあ、あの向こう の書いてある言葉を移してきたところによりますとですね、はい、歴史を学ぶヘルシーロード、ヘルシーロード入り口とかいたんですよね、はいはい、昭和61年の3月に完成したということで、はい、矢掛のあたりから今日歩くところというのはいわゆる吉備文化発祥の地と言われております。矢掛のそのまあ言うたら売り言葉ですか、はい、これも吉備文化発祥の地矢掛ということなんですよね。
本当にあのね、こんな場所なんですね。
すごいですよ。
ね、今ちょっとストリートビューで見てますけど、
もう本当気持ちのいいというのがね。ね、
もうあたり一面、はい、もう畑というか田んぼというか。
田んぼですね。
ね、
ここだからまあもうなんか、ね、4月か5月行ったらもう稲の匂いがムンムンとするでしょうね。
あ、すごい。
そういうところをね、はい、まあいわゆるまっすぐの道ですよね。でそれ行きましてちょっと山に近づいていったところで、うん、ヘルシーロードっていうのがあります。でこれでタイムを測ってます。10時4分ぐらいにもこの辺まで来てましたですね、はい、で、まあ、今言いましたようにヘルシーロードの横のところに、うん、面白い山があって、うん、その山がいわゆるその、まあ、どこもかもその吉備文化っていうのがいっぱい埋まってるわけですよ、うん、その山へ登っていくところのこうくねくねくねくねと上がっていく道を、うん、まあ、ここまで何キロですよというがあったり、
はいはいはい、
でちょっと各休憩ポイントに健康のやり方が書いてあったり、
あ、
で、まあ、ここでは何々があったんで、キビのマキビさんが何とかしたとかですね。
あ、マキビ出てきましたね。
で、あの始末道という、まあ、はい、名字の有名な皇族がおったとかいうようなことがだんだん書いて、歴史を学ぶヘルシーロードっていうのがありました。
なるほどね。は
い、さらに行きましょう。
行きましょうか。
もうちょっと行った時ヘルシーロードを進みますと、はい、そのちょっとところに清水地蔵さんという地蔵さんが出てきますね。
あ、お地蔵さんですか。はい、
これ今ちょうど、
あ、これですね。ちょうど来ました。
バッチリですね。
バッチリ来ましたね。
あ、これですこれですこれです。
結構立派な、ていうかお地蔵さんにしては相当でかい、あの屋根が立ってますね。
もうなんかね、大阪でしたら一軒家というような感じで、
そうですね、
ちょっと一軒家は小さいかもわかりませんが、
あ、立派な賽銭箱。
ほんでね、あの当時行った時は、今この Google の絵見てますとそんなことはないんですけども、
はい、
あの黒いなんかね、ちょっと何ていうか炭焼いたみたいな地蔵さんなんですけども、その地蔵さんの頭にですね、綺麗な金のね、帽子がかぶってて、でそのよだれかけも金色のよだれかけがありましてですね、
いいですね、
大変気持ちのいい、あの清水地蔵
入り口に上りがあって、
はい、上りは当時なかったですね。
あ、そうですか。
これ清水と読むのか清水か読むのかちょっと分かりませんので、
あ、どっちだろうな、
まあ、たまたま清水地蔵と呼んでますが、はい、地元の人もし分かれば教えてもらいたいと思いますね。
あ、そうです
ね。はい、でね、手水がやっぱりある、手洗う水があるんですよね。
あ、
これがまあ2月ですから凍っておりました、バリバリに。
なるほど、そんだけ寒かったですね。
まあ冷えたんでしょうね、で、あの、賽銭箱がありましてね、その賽銭、はい、箱の入り口のところに、うん、お米は入れないでくださいとか言ってましたね。
なんかたまにありますよね、
それ。あるんです、あるんです。
米入れる人。
はい。まあ、昔は米やったんですよね。
ああ、なるほど、ね。
うん。やっぱ米の貴重な時代は、米はお金ですからね。まあ、そんなんがまあずっと風習として残ってたんでしょうね。
なるほどね。
ただまあお米入れますとネズミとかのものがあ
ったりして、ね、野生動物が、
そうですね、
来ますから。
野生動物といえばその前にね、今回はあの見てましてもそんな張り紙はないです。張り紙があってね、
はい、
犬や猫の子をお地蔵様に持ってきて捨てないでくださいと書いてました。
何やそれ。
もう詳しく書いてましたね。お地蔵さん持ってきて捨て、もう言わんでも捨てないでくださいでいいんでしょうけど、よっぽどまあ丁寧な言葉を使わせてもらいましょうね。で、このまあ、清水地蔵さんのところにまあ拝ましていただいて。
結構立派なんでね。
立派な地蔵ですね。
もう見たらすぐわかると思います。
なんかまあ、おそらく、あの、この辺地元の人に会えなかったんで、その由来とかは聞けなかったんですけども、なんかこんだけの立派な地蔵ですから、まあ今もこう、大きなね、柱が、旗出しも出てますからね。
しかも何体もいますね、
大きな人は一人なんですよ。
そうです、ね、
その横にまあゴロゴロと掘り出してきたような地蔵さんもあったりしましてね、
うんうんう
んうん、なんかまあ昔のことがなんかあるんでしょうね。
そうでしょうね、
はい、でも山の近くの細い道です。 うん、まあ3メートルかな、4メートルぐらいの道幅で、うん、まあ多分ここはいわゆる、あの、旧山陽、いわゆる旧山陽道の殿様が、あの、いわゆる参勤交代に歩いた道ですよね。
そう、Google にはね、西国街道って書いてるんで、
そうですか。
まあ読み方いろいろあんねん。
そうですね。あの、まあ、昨日から言うたら参勤、あれですね、あの、
参勤交代。
参勤交代道ですよね。
ですね、
はい、うん。さあ、さらに行きますと T 字路になります。
あ、ここですね。
ズバリで言ってますね。
そうですね。
で、それで、国道486号に、あの、
次、ま、これ486ですか
?486 に交わりました。
ああ、ちょっと書いてますやん、これ。
はい。
交通事故。
ここは、
多発注意。
起こりそうでしたね。
起こりそう。あ、お地蔵さんがおるや、やっぱり。なんかあった
り
な。
いや、あったんです。これもあの、この辺もお地蔵さんがあったから、事故死の方がおられましたよね。
怪我とかね。
まあ、怪我もあったかもわかりませんが、怪我ぐらいでは地蔵死作りませんからね。
確かにな。
はい、ここで T 字路で。
あ、一応一定の指示もありますね。はい、一時停止、
はい。
止まれの。
まあ、あくまで優先やからね。
そうですね。
国道の方
は。国道の方はね。
はい。ただまあ、あの、割と、この辺の田舎というとしてですけど、この辺の K4 って結構、まあ、慣れてあるだけにね。
飛ばすで、これは。
驚くべきスピードが出るんですよ、ね。
これはもう新幹線やで、ほんとね、うん。
だからね、まあ、あの、本当に定期トラックどうしよかとか、濃かったのね。
はい、そうですね。
飛び出していけへんかと思ってね。はい、まあ、そんなところを、まあ、管理がしました。はい、
国道486、
はい、
八影町、八影。
八影、ね、直線道路です。バーンと行ってますね。
気持ちいいですね。
多分これは、昔のそのね、はい、山陽道を吸収した道路でしょうね。
そうでしょうね。
拡張してこうなってんと思います、
ね。これ横に川が流れてますね。
これが小田川ですよ。
あ、小田川ね。
小田川はすみません。小田川は田舎の川でした。小田川ですね。はい、
あの滋賀県にもあるんですよね。
あるんですよね。
はい、
まあ、で、さらにどんどん行きますとですね、はい、486号と分かれるところがあります。もうちょっと行ってください。
結構486の部分が。
486多いですよ。
多いですね、
今日は。9割まで486やと思います、今回は。
なるほど、なるほど。じゃあちょっと、はい、あの、地図をポンポンポンって今。
飛ばしてください。
タップしながら。はい、あ、ここか。
はい、ここですね。
この辺りやな。
そうです、ここ
です
、
ね。左にギャーッと行ってるわ。
はい、はい、はい。このギャーッと行ってるところの、はい、行くところがですね、はい、行くという字ね、行部というんかな、クラブの部ですね、行くに。
なんか川の方に、謎の火が。
これは、
これ、書いてへんやろ。
見てませんね。
これ多分見えんかったんじゃ。だってこれ、ふみおくんら、あの、山側の歩道歩いとったやろ。
それ
この小田川の方はもう歩けへん、これ。車道しかないから。
そうですね。
あ、これ見逃しとるな。
見逃しましたね。なんでしょうね。
常夜灯。
ああ、な、この辺、あ、これ、こういうね、今、その、恐竜の、はい、僕背中 の,
あ
の、
あ、岩ね。
岩っていうか、こんなんが多いんですよ。
ああ、ここにもありますね。
地蔵さんがあったりね。
なんかじゃあ、エンマ大王みたいなのが、
来られてますね。中にね。ああ、で、またここにもブロックで作った自動ハウスがあったりしましてね。
はいはい、これね。
なんか、こっからやっぱりその、行部というね、村落へ入っていく道やと思います。
は
い、
なるほど。
で、入り口にやっぱりこういうように、悪いもんが入ってこういうように、
自動を
据えたりするんですよね。
あ、これちょっと惜しかったな。
はい、そうでしたね。はい、まあ、ごめんなさい。そこ行ったところの、ところにまた石碑が出てました、はい、今度は。今度の石碑は。
書いてる、今でも書いてる。
はい。
行部。
うん、同じですよ。
その東。
ほらほら。わしのとこんなことや。
ふみおくんけど、この上の文字書いてへんで。
あ、これ抜けたね。
東三成。三成。三成。
三成っていうか、三
成
かな。かなうん、そうやね、はい。これここ通ったんですよ。
ああ、すごい。ちゃんとカーブミラーもあってね。
はい、はい、10時15分左折と書いてます。
あ、じゃあ僕らも左折しましょう。
はい、ルート486、はい、分かれます、ここで。
はい、さよなら。
分かれ行ったところに、今度は大きな石碑があるはずですよ。それです。
あ、これですか。
はい、その石碑ね、何とか言ったら言うと、左大阪道と書いてるんですよ。
ああ。
で、右がね、玉島道。
あ、はい、はい、この国道が玉。
はい、ほんで、当時も同じように、ここのところね、布団が干してました。
あ、で、ここのお家は健在ということで。
まあ、多分そうやろうね。布団干す奥さんがやはるんでしょうね、ここには、ね。
車も2台あってね。
車が2台あったかどうか確認してませんが。
いや、車3台あるわ。
やっぱこの辺車がないと生活できるの違いますか。
まあまあまあ、
娘の車、息子の車。
じじいの車って、ね。
まあまあ、で、本人の車とかあってですね。
本人何やね、本人って。
いや、あそこの、まあ、はい、いわゆる昔、古州行った人ですよね。そんなところがあって、はい、やっぱ相変わらず、ずっと、まあ、何年間かずっとこれ、いつ撮ったものか分かりません。
まあ、ちょっと安心しましたね。
うん、
お元気や
という元気でね、布団が干してました。
うん、
前の布団って変わりましたね、布団がね。
それはまあ28年やからな、
うんうんうん。昔はね、こんなね、あの、羽毛やなかったね。綿入れの布団やったん
です。やっぱお金もね。
お金っていうか、まあ流行ですよね、これはね。もう綿の内の足の店も少ないしね。やっぱりこれ、まあおそらくラジオショッピングかなんかで買うてくれはったのか
分
か
りますね。そこまで分析するわけですね。
そこまで分析する。
勝手に。名探偵もびっくりですね。
いやいや、ほんまですね。
はい、
さらにどんどんその道を、
はい、行きましょう。
はい、行きましょうね、はい、これね、あの10時24分になりますと ドリームローズというところがあって、これバラを栽培してある家らしいんですけどね。
なるほど、
そんな家がありそうなとこでしょ。あ、何でも農業何でもできるというようなとこで、
確かに
そんなとこが、まあ、はい、あったりしまして、
ちょっと道が狭くなって、
そうですね、
はいはい、そんな標識もあったりして、はい、
で山口ナンバーのライト版に出会ったりしてますね。
結構なんか お家がおしゃれな家が多いですね、ほらこういう感じの、
そう、
ちょっとヨーロッパ風というか、
そうですね、ほんまですね、うん、そんな
新興住宅地みたいな感じの、うんうんうん、
やっぱりあのね、この辺土地がまあいっぱいありましたから、うんうんうん、新しい、まあ、古いのをこぼして、
うんうん、
なんかあの新しいの建てたり、
ね、
新築しあったりしたんでしょうね、
はい、まあまあ昔ながらのね、はい、お家もありますし、
どんどん行きましょう、
はい、どんどん行きましょう、
はい、次川を渡りますね。
川はね、
もうちょっと行ったところやと思いますが、まあ、割とこの辺はねゆっくり歩いてますよ、は
い、あ、ゆっくり歩いてますか、
はい、大谷川というか
本当にもう、
そうですよ、
田んぼ、もうすごい
北総地帯ですよね。ただ昔だから、はい、まあその吉備の真備というすごい人が出たんで、平安時代の人ですけどね、
はい、
こういう方がいたというのはこんだけのやっぱり農業生産量があって、しかもですね、これね、
これちょっと引いたらすごいですよ、ほらここ、うん、これ、うん、Google、これ、
あ、そうなんです、
山と山の間の
間のその間のピタッともうね、もう一坪の隙間もないぐらい米が取れてますね。
よう、こんだけ綺麗に田んぼ作ったなと
ですね。まあ一つにはね、補助整備中もあってね、
はい、
機械が入れるように田んぼをこれ綺麗にしたんですよ、今から30年ぐらい前。それで全国的にこういうようになったんですけど、この辺は昔からこういうね、はい、大昔からのこういう田んぼの整地ができて
ない、ね、まあ、いわゆる上下のその五番の目みたいな感じで、
そうそうそうそう、
道を作る、
ね、そういうことですね、
はい、あ、で川はこれかな、
何、あの大谷川っていうのがあるんですけどね、
まあ、小さいですけど、ね、大谷って言うけど小さい川ですけどね、
小谷さんの方がいいかもしれない、
そうですね、はい、全然大谷じゃないですよね、はいはいはい、
で田んぼの中のまっすぐの道路とか
これですよ、大谷川、
あ、これ、この川、この川、
これ、
あ、そうですね、
これ、
はい、間違いなく大谷川です。
あ、 Google の車もちゃんと映ってますね。
あ、まあ気持ちがいい
ね、これ
ちょっとあの霧が出てね、
はい、
朝日が綺麗ですね、朝日でしょうね、夕日じゃないと思います
けど、そうですね、
はい、あの同じような感じ で
ゴミ収集の
10時28分に、はい、そこの川をですね、はい、1995年の、
はい、
なんで2月の18日の土曜日に僕ら歩いたわけですね。
渡ったとこのお家に、はい、なんか綺麗な椿みたいなのが
ありますね。ああ、入ってますね、缶椿みたいな感じですよね、
はいはい、あ、瓦工場で書いてる、
瓦で書いてますか、
はい、
お、
中戸瓦工場、
いやいや、これは抜けてましたね、はい、
日本瓦製造元って書いてますね。
日本瓦の
ここ瓦作ってるお家みたいですね。
ね、まあ作ってある人の割とその感じないで、うん、どっかに工場があるかもわかりませんね。
あ、かもしれないですね。うんうん、まあそういう場、はい、ま、町ですね。
それでまたまっすぐに歩いていきまして、
はい、
それでまあ前方の方にね、
なんか見えてきましたね。
はい、伊賀沢の、はい、ね、
あの、これか大きい工場みたいなやつ。うん、
これは、あ、いや、これ
鉄道か。
鉄道の伊賀沢ラインのね、
はい、
高架が前方に見えてるんですよ。
当時なんかまだ制作中やったっけ？
制作中やった、ね、制作中でしたね。
作ってる時なんですね。
はい、あのまああの元々 JR さんが手掛けた路線を、
はいはい、
もう JR が手放して、あとまあこの辺の財産セクターでですね、鉄道を作ろうということをやって
は
った
んですよ。この工場はなかった。
工場はなかった。
なかったです。
これは後からできた工場ですね。
なるほどね。
すごい立派な。
なんか多分何かの集配場みたいな感じですね。トラックがあの到着するとこがあったんで、
あ、まあ、
食品系か。
ああ、そうか。
もしくは、あ、書いてますね。
これは知らんわ。
北原工業第6工場。
食品はないですね、この感じはね。
違う、瓦もしかして。
瓦、こんな大きな瓦はないと思う。
ね、こんな大きい瓦ないですよね。
はいはいはい。
はい、まあまあ、まあ、分かれてるのは分かるっていう。
はい。で、この辺ね、あの、ゆっくり歩いてると書いてますけども、
はいはい、
伊賀沢ラインの高架が前方に見えてて、この辺り2月の18日にですね、
はい、
もうすでにヒバリが鳴いてると書いてましたね。
は
い、あるいはまあそこまで来てるということでしょうかね。
なるほど。
ヒバリの鳴き声があったらかを、その下をくぐりながら、
ね、この高架線路かっこいいですね。
ん？
この高架線路かっこいい。
いいでしょう、まっすぐです、これも。
すごい、これは。
なかなかこんだけの、やっぱり JR もお金かけてやったんでしょうね、ここまでね。なぜ廃棄したのかようわかりませんが、
そうですね、その
理由は、
はい。
はい。それをさらにどんどん行きますと。
じゃあ、この高架下を今通ったわけ
ですね。通りました。で、その辺でね、あの、堆肥の匂いがしましたね、ぷーんとね。
堆肥かな、さっきの工場。
うん、いや、あんな大きな堆肥じゃないんですよ。もう本当に何十かそこらの後ろ向こうでも集めてね。まあ、自分のところの自家用に作ってる堆肥。
こんな感じ。
そんな感じ。積んだら、そこの香りが がしてね、はいはい、僕なんかまあ田舎の自分の生まれた時もこの顔をしょっちゅう聞いてました
ん
で、
まあ、まあ、こんなんですね、こういう残
っとした、まさにそうです、あ
の古墳みたいなやつ、
まあ、古墳の小さいのみ
たいな、そうですね、小さ古墳ですね、
はい、で左側に小学校があるんですけどね、
左側小学校、
はい、心豊かにたくましい子と書いてました、運動場にね、そんな運動場に、はいはいはい、あの何ていうか、なそういうような、
はい、標語がね、
標語の書いてある小学校がありました。
今ないな。
で10時35分に、はい、これ村落へ入りましたね。
村落、
まあぼちぼちその辺も大体ずっと今続いてますけど、はいはいはい、当時は割ともっと切れてたんですよ。
あ、
切れ切れのところに新しい家ができたりして、はい、だらだらと続いてますけども、
なんか公民館みたいなのが、
これ公民館
第三東みなり集会場。
三谷じゃないですか。
三っていう字に、
あ、そうですか、
西成のなり。
ああ、三世三つなり、ね。
さっきちょっと入り口にも書いてたんですよ。
そうですか。
このみなり、東みなりかなんか。
三谷というところがあるんですけどね、本来は。三つの谷というところがあって。あ、
ここら辺が多分集落の入り口じゃないかな。
この辺からわかりませんね。
これほら、散髪屋さんが。
おお、いいですね。
岡部さんっていう。
V 字サインの散髪屋さんですね、
はい。これ珍しいですね。
これちょっと僕は見てないですね。
結構見落としてますね。
見落としてますね。
はい、これほら、これ。アルファベットで、
あ、この建物
おかぜか、おかせ、おかせさん、
おかせさん、
はい、おかせさん、これ絶対当時あった
ね、あったはずですね、独特の洋館建ての、あのなんとも言えんか愛嬌のあるね、
は
い、で招き猫大きさみたいな建物ですよね、
そうそう、これは絶対当時ありましたね、めっちゃ道狭なりますね、
こっからありましたね、村落ですね、
これようグーグルの車ここ入ったなっていう感じですね、
まあまあ入れんことはないけど、かなり厳しい道行ってますね、
結構ね、まあ、右の蔵もすごい立派な屋根ですけど、
大きいですけど屋根だけでもすごいですよね、ああいいとこですね、この辺が多分ですね、はい、まあ、僕のノートによりますと、三谷という、
そ、
あ、
まあ、三谷ね、
三つの谷だと思いますね、
はい、はいはいはい、
で農協の三谷師匠があった、
多分それね、谷じゃなくて成やと思うんですけど、
ね、成か間違いかも分かります、
これこれこれこれ、
三ですね、これ賛成ですね、
呼び方読み方わかんないんですけど、多分谷じゃなくてね、成
さんがあってね、
はい、
まあ、まあ、成にしましょう、
成にしましょう、これはあの、はい、現地の看板にもなんか成って書いてるんで、
で小学校があって郵便局があります、
郵便局、
郵便局があります、はい、もうちょっと行くかな、
はいはい、
なんかね、三三回り道があってカーブがあって左側見てカーブがあって、そこで郵便局があったんですよね、
これなんかこれは日本酒ですかね、
あ、そうですね、
はい、
江尻さんのところ
良い機嫌、
ま
あ、江尻ストア、
江尻避けてるの、これはこれ、
あ、江尻行き過ぎ、
今でいいんです、
あ、今でいいんですか、
江尻避けてる、
江尻避けて今でもやってはるみたいな感じですね、
もちろんやってはるで、ほんでね、はい、これでまああの伊賀さ
鉄道、
うん、いやいや、これバス線何のことやろな、
何か分からんことが、
うん、まあちょっと分からん、はい、自分でも読めんとか、
自分
江尻さんはちゃんとここに書いてます、
江尻さんね、はいはい、
あの旧江尻酒店、江尻酒店、
あ、で伊原線、また行くんですね、
また行くんですよ、ね、
また下をね、
そうですね、
小学校はちょっとねどっか分かんないですね、
まあ、いいです、もう車内ですそれはね、
はいはい、
でこの辺にやたらと書いてある
郵便局ありましたね、
ありました、よ、ありがとう、はい、発見してくれました、
はい、あ、ほんまや、三谷や、
何でしょ、
郵便局は三谷や、
うん、三谷って書いてるんですよ、
おお、あ、でこれか、矢掛町立三谷小学校、
そうそうそう、それでそこにね、なんか先ほどのあの、はい、心豊かな、
あ、
心豊かにたくましい子というね、運動場のところに大きな看板が出て
たんですよ、もし今あったらあれなんで、ちょっと確認しておきましょうか、はいはい、今もあるかどうか、
ありがとう、ありがとう、
三谷もあるし、みなりもあるっていう、
はい、あ、なんか三という字がなんかここ好きなんか分
かる、ね、かもしれないです、これが小学校ですよ、
その運動場、
この運動場、
ここに大きなこと書いてあったんですよ、
なんかどっかにあるんかな、その横に行ったら、
かもしれませんね、
いや、ない、
結構広いでしょ、この
広いね、
そこに表なかったんですか、
小学校の方にあるな、
あ、
これほらほら、
あ、それそれ、
心豊かに、
うん、たくましい子
ね、ちょっと読めないですけど、
いや、桜の木は邪魔してますね、
ああね、これ結構鬱陶しいですね、この書かれたらね、これ、
うん、
心俺は行くの嫌いな方なんで、
う
ん、まあ、
そうですね、
たくましなくてもええやろうと思うんですけど、
まあね、
まあ変人ですからね、
うん、
はい、まあ、なんかちょっとね、昔のこうね、
そう、
看板みたいな感じで、
そうです、そうです、標語ですね、
心豊かにたくましい子、
うん、これちゃんとこう同じように写してますよ、
ただこれ小学校に書いてますね、
小学校、
ね、運動、あの小学校と運動場が、
そうそうそうそう、
道路でこうちょっとだけ隔てられ られてる小学校なんですけど。
だからまあこれもこの運動場とこれ分けてますからね。うんうん、多分ここに道路が
入って
る
という ノートの書き方、ね。なかなか先進的な書き方ですね。
先進というかちょっと変わってますね。はい
はい、まあまあけどちゃんと書いてたんで。
は
い、
ありました。
よかったです。
そうですね。
ここら辺か。なんかおもろい街やな、ここも。
面白いですよ。
これこのとこ行ってんの？
トノさんが歩いたって、こんな。まあ、だいぶこれね、みんなね、
浸食してるんですね。
浸食してます。
まあ、だいたいどこでもね、同じことやってますから。まあ、
やってもいいと思いますけどね。
そういうことですね。はいはい、ちょっと昔僕らがね、このシリーズで歩いた、はい、ラーメンで有名な、どこでしたっけ、広島の。
広島のね、
あっこですよ。しまなみ海道の広島側の入り口ですよ。わかるでしょ皆さん。あそこの狭さにちょっと似てる感じが、まあちょっと坂なってますしね、こっちもね。
ね、はい、まあ、あこはもっとひどかった
ね。もっとすごかったね。
ものすごいとこですね、はい、あれはね。あの名前がもうじくまで出ると思うんですが、ね、まあ出たら話しましょう。
これまだ立派な木があります
ね。立派な木がありますね。
ね、
はい、で、この辺にまたね、はい、三谷小学校と農協の三谷支所もあって、
はいはいはい、
多分これ農協とはなんか違いますか。
これね、なんかっぽいですよね。
多分そうやと思
いますね。農協の入り口の木みたいな感じの。
はい、で、郵便局があって。
あ、郵便局ね。はい、
郵便局があって。で、はい、で街道ムードとか言ってますね。で、まあちょっと行ったところに今度エジ酒店とか、
はいはいはい、
先ほど言いましたエジ酒店があって、はい、でまあこの辺しょっちゅう出てくるのが吠え犬が多いとか言ってますね。
あ、
犬をこの辺の人がね結構飼ってるんですよね。
はい、まあ、今で昔で言う番犬的な、
ね、番犬だからひょっとしたら泥棒とかね、あんなんが結構この辺、まあ、お金持ちのとこやと思いますから あって。まあ、一軒が買い出したようなうちも買おうかうちも買おうかということで、まあ、犬が子供を産んだらまあね、ちょっともろてんかということでまた番犬が増えて、はい、通る旅人に向かって、
はい、
旅人って笑えないことですけどね、もうこれ格好の怪しい人間ですよね。
そうですよね。
もうとにかく吠えまれまくったという。
いや、もう
ことでした。
昔だけど本当多かったですからね、吠える犬。最近は本当減りましたけど、
あれはもう革命で、まあ、あ郵便局出ました
ね、犬の人権が守られるようになった、
ね、
三谷郵便局。
三谷郵便局。
ここの郵便局の、
はい、
まあ、これは、2021年12月の映像なんですけど、このポストがね、
はい、
なんかすごいおしゃれというか、なんかいっぱい貼ってるんですよ。
四角い
ポストいっぱい貼ってません、これ。
これはなかったね。
なかった。
なかったと思う。
何を貼ってんやろ、このポスター。
うんね、
ポスト、これ。
うんうんうん、
あれや。リボンのシールが貼ってる。
なるほど。まあ、それはちょっとね、うん、頼り出すときに、感じいいかもわからんね、こうしといた方がね。
そうですね。
なんか蝶ネクタイみたいな感じしますね、こんなところにね、
はい。
気持ちのいい郵便局でしたよ、
そうですね。ここ、うん、はい、はい。
はい。まあ、それで、どっと行きましょうかね。
はい、はい。
で、この辺から行きましてね、吠え犬が多いと。んで、それ僕、犬見たら焼肉にするぞって怒鳴ったりするんですけども、まあ、みんながちょっとあんま言わんといてくれ言うたんで、あんまりそれ言わんようにしました。
はい、はい。で、しないですよ、
どんどん行きました。はい、はい、で、田んぼの中にね、
はい、
いわゆるガッチャンポンプを見つけましたね。面白かったですね。でね、この辺もやっぱりね、水が僕不足してるなと思いました。田んぼの田植えの時の池がいっぱいあるんですよね。
あ、
まあ、典型的な瀬戸内海気候で、
はいはい、
まあ、いわゆる濃厚のため池がいっぱいあって、ひょっとしたらまあね、田植えには間に合うかもわからんけども、
うん、
なんか田んぼの中から水を引き出すためにですね、
うん、
手動のポンプがあったんちゃうかいなとも、
うん、
ありました、
うん、
それからさらに行きますとですね、はい、これね、はい、今度鉄道に当たります。
あ、まさにその茨鉄道ですよね。
伊賀佐鉄道に当たりまして、ね、はい、伊賀佐鉄道の高架の下をくぐるんです
よ。高架ね、出てきますよ。もうちょっと
したら出ますか。もうちょっと行ってください、
は
い、
ちょっとガッチャンポンプを今ね、
探して
くれるのかなと思って探してるんですけど、
あったらいいんですけどね、
はい、
まあね、乾燥気候というかいい瀬戸内海気候だけにな
んかカラッとしてそうですけどね。
カラッとしてますよね。
夏になったら
田んぼの中の、
はい、
まあなんか水やりに使ってたはったんやと。まだ生きてましたけど、その当時はね、まあ一本ポンと立ってるだけでしたから、なかなか発見しにくいかも分かりませんね。
ここら辺ですかね。まあ鉄道は今も見えてますけどね。
そうですか、そうですか、
はい、ちょっとポンプは今のところ発見できないですね、はい、
うん、残念ですね。
ね、
うん、まあまあいいでしょ
う。いいですよ、
はい。で、鉄道行きましょうね。
お、来ました来ました。
これね、はい、ちょうど10時42分ぐらいでしたかね。
10時42分。
この鉄道の、
はい、
これが高架工事中やったんです、当時。
ああ、当時はね。
当時まだね、うん、いわゆる神主さんが地鎮祭やってはる感じでね。建設中でしたですね。鉄道工事、これありましたね。
はい。
はい、で、
これ違うの？この入り口に、 ポンプ、あ、お地蔵さんか。
お地蔵さんでしょ、これは。
あ、鉄道の線路の手前にお地蔵さんが2体。
2体ありましたね。
書いてますね。
うん、なんか説明書がありますね。
崩落、土砂流出、
あ、なるほど、
なんか危険地区かな、発生する恐れがある場所ということですね。
あの、まあ、急な山からあって、うんうん、やっぱり水が出まして、小田川も暴れ川ですから、
小田川ね、
いろいろ小田川も当たり暴れ川ですから、いろいろあったんやと思いますね。はい、うんうん、で、この大きな、高架が今は完成して、当然、鉄道を走ってるわけですけども、うんうんうん、僕の行った時は、うん、大きな、なんかね、工事がどんどんここで行われてまして、半分ぐらいしかまだこの橋がかかってなかったんですね。
そうなんですね。はい、
でウグイスの地鳴きが聞こえたとか言ってますね。まあ、これももう2月になるとウグイスもぼちぼちジジジジっていうようなね、暴風警報はしませんけども、
ね、
地鳴きが始まるということで、
う
ん、でこの横のところに今度はですね、
はい、
お墓が出てきます。
お墓、
まあ、地蔵さんが出まして、はい、お墓が出てきてですね、はいはい、また村落へ入っていくわけです。
村落来ましたね、
はい、で左寄りのところの山の上にお墓が出てきますね、
はい
はい、でこれここからがもうそのいわゆる吉備の真備さんのエリアですよ。
ああ、そうなんですね。まあみんな誰やねんと思ってるかもしれないですけど、
誰やねんと思ってます。まあ、日本史を真面目に勉強した人はですね、はい、誰やねん、というほどではなしに、
いや、あんまり有名な人いないと思いますんで、
はい、吉備の真備というね、はい、いわゆる偉いさんですよね。
偉いさんね。
これね、はい、8世紀、717年とかね、
はい、
735年って言いますから平安時代ですよね。
ああ、そうですね。
平安時代
の泣くようウグイス平安京、
ああ、まあそんな
白紙に戻そう遣唐使、
よう覚えとるやん、あんたね、
意欲に燃えるなんとかかんとか、
ね、はい、その遣唐使に行った人です、この人は。
遣唐使、中国行ったんですね。
中国へ行って、
はいはい、
で非常に、まあ、優秀な方で、当時の中国の最先端の文物を持ち帰った人ですね、
はい、なるほど、
は
い、
で1回目行ってですね、
はい、
また今度はもう1回行くんですよね。お、22歳の時に第8回の遣唐使船に乗って行って、うん、この時に安倍の安丸という人もいたということで、この安倍の安丸さんという中丸さんか、
はい、
安倍の中丸さんの方はなんか、まあ、中国の向こうの党の皇帝に気に入ってですね、
うん、
お前もう帰ったらあかんということで、お前みたい優秀なやつはもう帰るなと言われてですね、
はいはい、
まあ、一生帰れなかったというそういうような、まあ、ね、まあ、
半分拉致みたいなもん
で、ね、まあまあ拉致みたいな、このね、君の真備さんももうちょっとでそのお前優秀やからね、俺とこにおれと。
それなんか聞こえはいいけどね、うん、いやもう日本帰りたいねんけどなっていう、
もちろんそう
のあったでしょ
うね。もちろんもう帰りたい、
美化されてますけど
ね、まあ、安倍の中丸さんもですね、うん、そういう、まあ、帰りたい豪郷の歌みたいなの
を作って ね、
ね、そうですね、まあ、これも有名な歌やから知ってる人は知ってると思いますけ
ど、ね、なんかちょっと力関係を利用したね、パワハラみたいなもんですよね、うんうん、今で言うところ ね、
は
い、
だからまあ、
ちなみにふみくんこれですか、墓は。
はい、そうですね、これ墓がいっぱい出てきます、はい、これでその墓の関係者っていうか、
はい、
この辺りその吉備の真備さんの一族の住まいなんですよ、これ、
は
い、ここからその、まあ、いわば、はい、総理大臣までなったですね。
あ、今で言うね、
はい、いわゆるそのいわゆる貴族とか、その何貴族というか、
はいは
い、まあ、名前の知られてる貴族の話に、はい、
豪族とか
じゃなくて豪族系統の人です。下津道家という家があって、
あ、
ま
あ、
そういうような、まあ、
豪族があって、ね、
うん、はい、その下津道家の中のその吉備の真備さんという人が備中出身の人ですよね。でこの人がこの辺で生まれたり死んだりですね、活躍したりした人、
死んだりって、うん、他は何か
あるか、お墓もあります
これ、ね、はい、ね、
まあ、結構長生きされてね、なかなかその地方出身で総理大臣になって最後まで長生きしてからですね、天寿を全うする人は少ないんですけど、この人はいろんな意味で危ない目に遭いながらも、
はい、
なんかこう切り抜きてきてですね、運勢が強かったんでしょうね。
上手やったんですね。
まあ、マイクで行ったと同時にやっぱり才能も生まれていったということで、
ううこと
で、ね、当時としてはケウの81歳までですね、まあ、生きはったということで、吉備大臣ということで、小2位と言いますから、
うん、
もう最高のクラスのところでですね、まあ、活躍した人なんですよね。でそれだけにこの辺り一帯は、
はい、
もうこの、まあ、いわゆる下津見つけというんですか、そういう、うん、まあ、豪族の家と同時に吉備の真備さんの関係者のもう家族一同からもうその関係者のお墓があったり古墳があったりですね、銅像があったり、
うん、
もうそしてまたね、最近また最近でもそんな最近ではないか分かりませんけども、
はいはい、
まあ、千何百年、まあ、記念ということで、うん、中国の西安ですよね、
うん、
当時唐の首都やったところですけども、
うん、
そこにまあこの辺の人がお金を出しようでですね、
うん、
吉備真備さんの記念碑を作るはずだったんですよね。それまたそれが今度普及しまして、
はい、
この辺りに、ね、公園が2つぐらいあるん るんですよ。巨大な公園があって、はいはい、君のわきびさんの公園があって、それをまたこの辺の矢掛の人とか、吉備町の人とか、そんなが作ってですね。
はい、
まあ、まあ、いわば、吉備のわきびの取り合いみたいになってんよね。
ああ、なるほどね。うち出身や、
うち出身や。まあ、そうよ、本当ここに墓があるとか、ここで生まれたとかね。ここで、まあ、あの、産湯を使ったとかね。
はいはい、
そしてまた大きな巨大な銅像を作ってるとこもあれば、銅像のないとか、銅像のないとかで、まあ、遺跡を作ったりしましてですね。この辺だからもうずっとどこを歩いても旧の脇部さんの話が出てまいります。
なるほど、はい、じゃ楽しみですね、
まあ楽しみ中ですけど、はい、まあそうですね、
ほんと狭い道でね、
まあ、ほんまにほんと田舎道2メートルもないでしょ、
けどすぐそこに大きい道あるんですけど、多分これが国道やと思いますけど、
462で489だったかな、うん、まあそんなんですよね、
はい、486かな、
486でしたかね、はいはい、そんなところで、うん、ずっと行きまして、はい、まあ、入りました。それから吉備港の墓があった、島津、はい、下津道家の、はい、墓があった、
はいはい、
で左側に吉備真吉備公の、はい、墓もある、
はい、
これ墓があったと思ったら、今度はですね大正13年の10月に、まあ、あの指定されたというんです、史跡に指定されたということで、吉備公も属してはった下津道家の墓がいっぱいあった
。すごいとこ歩いてるな、これ皆さんあの YouTube 見てもらったら分かるんですけど、はいはい、なんか本当にあの猫の額ぐらいのスペースにやっと道作ったみたいな、うんうん、ちょっと断層系ですかね、これもしかしたら、
まあね、崖崩れやからぐらいですからね、でもおそらくその小田川がもっと昔は水がけがあって、小田川がねあったんでしょうね。
結構ね最近もね土砂崩れかなんかで、はい、道崩落したみたいで、うん、この Google の車が通ってる時もなんか工事中ですね。
あ、なるほどね、
うん、だからまあそういう場所やねんなっていう感じですね、
はい、でそれでね、まあ、低い山があって、
はい、
その山の方に裾に、はい、想定しあの旧道があるでしょ、
はいはいはい、
で旧道の次に今度国道の486があるわけですね。
これ多分 ここですこれです、これ
486があって、はい、でその次に小田川がある、
小田川がね、
で小田川の向こうに田んぼがある、
あ、
で田んぼの向こうの方にまた家があって、はい、その向こうにまた山があるというね、
あ、
まあ、盆地とか長い盆地の間をですね、吉備、
ね、
一族が勢力を持って、でうん、たくさん、まあ、お米を作ってここで力を、うん、蓄えてたんですよね。だから北九州に大きな文化があった、
うん、
でこの岡山の吉備地方に吉備の文化があった、
うん、
そしてまた大和に大和の日本の、まあ、もう本来の文化があったっていうんですか、
うんうん、
そういうようなその北九州文化と、まあ、いわゆるあの大和文化との中間地帯にですね、
うん、
岡山のこの吉備文化というのがあったということで、岡山の人はだから我々は、
うん、
いわゆるそのまあ日本の建国からの文化を持ってるですね、というような、まあ、誇りというのかな、そういう自覚というのがもさあるわけですよ、岡山の人は。
なるほど、なるほど。
そういうような、なんちゅうかね、ちょっと違う、他とまあ、違うんやぞというようなものを感じましたですね。
そうですね。
はい、まあ、あれでそんな感じがしました。
うんうんうんうん、
さあ、さらに行きましてですね、
はい
はい、486へまた入ったり出たりします。
もう
じき出ますよ、
はい、
出たところで常夜灯がありますね。
常夜灯。
常夜灯っていうのは、やっぱり道の村の入り口ですから、
そうですね、
これから先はまた村があるぞということでしょうけども、
うんうんうん、
そのところ出たところでですね、
はい、
486を走っていたトラックの運転さんがね、
おうおう、
急に停止してくれはりまして、
停止してくれました
か、まあ、僕らの姿を見て、ああ、あいつら走っとるな、あれとるなって、俺もちょっと顔見せたのかっていうことで止まってくれはったと思いますね。笠岡市の横島いうところのですね、
はい、
まあ、長安圭一さんというの電話番号まで聞いてますけども、
長安さん
が降りていてくれはりましたね。干し柿もろてます。
おお、干し柿。
はい。
ああ、いいですね。
まあ、元気出せや、ということで、激励してくれは
った、ね。ちょっとこの辺りですね。
そう、出たとこぐらいでした、
ね。ここですね。
その辺、その辺。
はい、これ、常夜灯ありますね。
あるでしょ、そこ、はい、そこ、そこ。
常夜灯と、あと、お地蔵さんと、
う
ん。
そう。これ、村の入り口にちょこんどみんな、悪い奴が入ってこれるね。こんなしとくんですよね。
なるほど、なるほど。
で、出たとこで、きょーっと急ブレーキかかって、
はいはい、
立派なトラックでしたね。お元気やと思いますが、
はい、
どうしてはるでしょうね。一回お会いしたいと思いますが、
ね、そうですね。
こんなところで、干し柿いただいて、みんなで喜んだ思い
ですね。干し柿を持ってるのがすごいですね。
まあね、やっぱり自分をおやつにしてはるのかもわからんね。長い長距離のトラックやったと思いました、
そうですね、
のトラックはね、
うん。
そんな嬉しいこともありました。
ありがとうございます。
はい。
はい、
それからさらに行きまして、この辺からね、もう、道路もあるんですけども、はい、我々としましては、この左側にあります、吉備大臣のですね、
はい、
遺跡を、もう入ってしまうわけですよね。
なるほど、なるほど、
うん。一部入ってしまいました。
はい、
で、それで、この辺で入ってしたところに、
はい、
あの吉備大臣のその、まあ、公園が大きなのが矢掛と、
はい、
あと吉備町の2つにあるんですよね。
あ、これですか、
はい、
吉備大臣宮って書いてある、はいはい、そうそう150メートル、
そうそうそう、そんなのどんどんあるんですよ。
あ、
でこの辺ね、
ここから150メートル、
岡山のこの辺ってね、うどんとかが盛んなところ
で、ね、今うどんってね
書いてましたか、
書いてましたね、
うどんとかそばが盛んなところで、
はいはい、
まあ、それも含めて、
あ、これか、
吉備大臣宮っていうんですか、
あ、学問の神、
そうです。で、俺やっぱりあの、この、やっぱり学問とその力で大きなった人ですから、受験なんかの時はすごい、今もすごいらしい。
あ、そうなんですか。菅原の道だね、もうすごいけど。
菅原さんもすごいけど、この人はさ、81歳まで展示しはったでしょ。
あ、
菅原さんはまあ溶接しはったじゃないですか。まあ、
確かにね。
まあ残念ながら、あの人も、ね、あの、総理大臣までなった人ですけどね、同じようなコースをたどった人ですけども、岡山の人にしてみたら、やっぱり俺とこの、吉備の真吉備は、
確かに、
最後まで、まあ、展示を全うして。
やっぱ何でもそうですけど、うん、こうね、長いことやるというのが、
そう、
まあ、結構美徳ですからね。
でもまだできないですよね。
できないです
ね。菅原さんもちょっと油断があったんですよね。左遷されはたちはちょっと、ね、まあ、悪く言い方やけど1ミリ過ぎはったかもしれませんけどこの辺のところのもう君さんはその辺をうまいこと心得てですね、やっぱり地方の人ですからね、
はいはい、
その辺はやっぱ遠慮があったのかもわかりませんね。
これが県民性
っていう、ね、同じ右大臣でも俺とこはちょっと違うんやという言葉が、
これか
もう公園だらけなんですよ。
このおっさんか。
おっさんです
よ。このひげ生やした。
そうそうそう。この人のね、まあ、こう、あの、こう、もう、高さがね、7メートルあるような大きな銅像があってね、これが山を背景にですね、恐ろしいような感じでですね。
ちょっとなんか信仰宗教みたいな、ね、まあね、感じもしますけど。
まあ、まあ、信仰というか、まあ、千何百万年前、千何十万年前ですか、
うん、何十万年前
もないですけど、はい、1200年ぐらいだったかな、はいはい、もうそれぐらい前の方のが、まあ、いわゆる当時のです、ね、岡山県の知事の長野史郎さんという方が、
はい、
大きなあの、ね、名前を書いたような、そんなんで、
はい、
したあの、いわゆる像もありました、巨大な。
あ、
ま
あ、
そんなの
を。ここやんな、多分、この吉備大神宮、
ここ。そこの中にあるはずですよ。
あるんですね、これ。
多分ね。
一回行ってみましょうか、
これ。行ってみましょう、
ビューで、
ね。入れたの。
ちょっとこれ、コースから本当外れてるんですけどね。
そうですね。うんうん、
あ、ここか。
この辺ですよ。
あ、駐車場もあって。うん、
駐車場もあります。観光地ですからね。
あ、うん、で、まあ、受験の神さん的な感じで。
そうです、そういうことですね。そうですね。で、あの、公園がね、どうしても中国公園、中国の公園みたいな
雰
囲気になるんですよね。で、例のような恐竜の背中のような石の石碑があったり、
ね、
もうこれ、
なんか抜けた歯みたいなね。
このに恐竜の歯のような感じですよね。こんな石碑がこの辺の、石碑があるのはこの辺の特徴かもわかりませんね。
あ、
まあ、巨大銅像があったと思ったら、
はい、
中国の風のなんかちょっとレストハウスみたいなのがあって、
これか、これか、ね、中国レストハウス、
うどんがあるんですよ。
あ、うどんが、
うどんラーメンがここでね、美味しいという話でしたね。
あ、そうなんですね。うん、
やっぱり岡山はこの辺もうすごいですよね。
これがその
風、この人、
これ、これか、
この方です。
なんか強そうやな。
強そうですよ。
剣持って。
おまあまあ81というよりももっとまあ若い時のこれ
そうでしょうね。
どうでしょうね。もうどこのこうもう、ものすごくたくさん使って堂々としたものを作ったという変な
言い方ですけど、ね、これはすごいですね。
あ、まあそんなところ
右大臣って書いてますね、
はい、書いてるでしょ、右大臣、
吉備の真吉備公、真
吉備公ですね。
あ、で岡山県知事、
はい、長野、
長野志郎、
まあ、これですね、この文字です。
ああ、侍の牢と書いてね。
そうそう、侍の牢ですね、
はい、なるほど、は
い、
なるほど、
はい、まあ、この人がずっとこの辺りは
だから囲碁の発祥の地とか、
ね、みたいですね。
もしかしたら真吉備さんが考えたんかな、囲碁も。
いや、もう持って帰ったんでしょう、中国の囲碁の元素みたいもんね。
なるほど、なるほど、
うん、まあ、その他持って帰った、もういろんなこの人も持って帰って、まあ、当時の機密文書みたいも持って帰ったらしいですからね。そんなんで、この人のおかげで、
うん、
まあ、中国の最先端の当時の文化がですね、日本にまあもたらされたと。それの、まあ、何分の1かがやっぱりこの岡山に持ってきてですね、ここもまあ北九州と大和文化の中間としてですね、
はいはい、
中国の最先端の文化がまあ発達したというようなことでしょうね。そういうことがまあ書いてある同じような文章がいっぱいあってですね、まあ読むだけでも苦労しましたけども、まあそれほどやっぱりみんな誇りを持って、この辺の方はですね、吉備の真吉備さんを祀ってはんやなっていうことが、
これが中ですか。
中ですね。
そのレストハウスの。
そうですね。
はい、確かにちょっと中国っぽいです。
椅子から ね,
ね、
建物から全部中国っぽい。
中国ですね、これはね。
うん、ものすごい美味しいうどんらしいですよ。
あ、そうなんですか。
僕は残念ながらここでうどん食べなかったんですけども。
ちょっと次行った時はね、
ここでうどん食べたいですね。ね、
はい、う
ん、日時計があったりね、当時の最先端の技術がいっぱいここ入ってきて、はい、まあ、日本になかったものが入ってきたという。 ということでしょうね。
はい、まあ、ここちょっと一回行ってみてください。
これ、まあ、あの他にも、これ、もうどこ行ってもこれありますから、はい、これも一つ、はい、このきび大神宮というか、はい、お宮さんになってるんですよね。さらにそれ今度行きましてですね、486へ出ましょうも。
486。
で、出た間もなくのところにですね、
はい、
真備町という。
お、真備町。
真備町と、きびの真備の真備、すなわちそのままを取った町名があるんですよ。はい、小さな川があって、
はいはいはい、
入り口のところに真備町があって、
はい、
この真備町のところの入り口、比較宣言の町というね。
なるほど。
ね、あの、ちょっとしばらく出会ってなかった
こと。核のやつですよね。
そうですね。まあ、広島も近いですから、
うん、
ということもあって、同時に、歴史と文化の街、真備というね、その入り口のところのね、
これかな、
そのタイトルが、
これかな、
うん、この辺、この辺、この辺。
この辺ですよね。
この辺
で、あ、倉敷市になってますね。
もうね、これ、
あ、そうか、当時はまだ市じゃなかったのかな。
いわゆるその真備町やったんです
よ。
倉敷になってますか。
今倉敷かな。
あ、そうですね。
なんかそんな感じ。
いや、もうそうでしょう。
あ、ほら、うどんの看板が。
うん、この辺うどんですよ。
一里塚の
手前に。鎌形のうどんもうまいけど ね、
ね、
うん。もう、とにかくすごいうどん文化です。
うどんね。意外な、うどんって言ったらなんかね、香川県かなと思ったんですけど。
いやいや、
じゃない。実は岡山もうどんやと。
随分鎌形のうどん用と、購入してみんな食べました。美味しかったです。
はいはい、美味しいですね。
うん、あれも岡山ですよね。あ、まあ、岡山ちょっと海の方ですから、これよりもね。
うん、
はい、まあ、ここらはうどんで、やっぱりこれも中国のうどんみたいも持ち帰ったことがあるのかも分かりませんね、技術的にね。
確かに、なんかうどんって難しい字書きますもんね。
そうですね。
書かれへん字書
きますし。そうそうそう。で、行ってですね、実は今これ倉敷になってますけども、
はい、
当時はこれがですね、真備町だったんですよね。で、入り口の真備町のですね、はい、まあ、いわば表札みたいなものがあるわけですよね。
はいはい、
その表札みたいなものが巨大な竹なんです。
あ、竹
をデザインにしてる。
なるほど。
竹をデザインにして、なんでこんな竹かいなと思ったら、ここは竹の子のごつ産地らしいですね。うまいとこらしいです。
まあ、山多いですしね。
うん、竹の子が大変美味しいところ。竹を、うん、まあ、要は、町の柱にした、そういう面白い町やったんですよね。ただまあ、これが今、倉敷に、まあ、まあ、合併されて、別に、合併が悪いとは言いませんけども、まあ、まあ、社内ですよね。
そうですね。
大きな、その竹のですね、柱の町の入り口の表札もなくなってますね。
そうですね。
当たり前ですけどね。で、さらに、どんどんどんどんと行きますとですね。
ここで、まあ、矢掛から、
はい、あ、そうです。
その、真備町というか、
今は倉敷です
ね。倉敷に入った
と。倉敷に入りました。
で、一応ここにね、簡単な一里塚
も。一里塚あります。
ございます。
はい、これもありますね。
はい、
はい、あ、これもちゃんと見た通りの門が残っております、うん、電柱の横が一里塚やったということは僕記憶してますけど、
一里塚の隣が当時は矢掛町、真備町、
真備町
で今はもう倉敷市になっております。
そうですね、
はい
はい、でそこで、まあ、入り口は割とおとなしいですけど、当時は真備町入るときはね、矢掛町との、まあ、対立があったのか分からんけどもとりあえず両方とも張り合ってましたからね。
そらあったな、これ間違いなくあったな。
君の真備は俺のもんやというね。
それであれか、
うん、まあまあ、
それでも矢掛は、うん、もう意地でも矢掛なんやな。
まあそうかも分かります。
あの織田軍なんやな。
織田軍
は軍を、まあ、倉敷には入らんぞ
と貫いてるんですよね、
はいはいはい。
まあ、ちょっと真備の方は
ちょっと、
まあ、素直やったっていうんですか ね、 ううすね、大きなものにまかりはったんかもしれませんね。
あ、
まあ倉敷の方がそれはもちろんブランドは高いわな、倉敷
いうやけど、やっぱりね、あの、知ってる人にとっては、
う
ん、何じゃ倉敷かいみたいなとこなんでしょうね。全国的にはやっぱ倉敷はすごいですけど、
まあ、世界的にもすごいところですよ。
だからその味としてはちょっと弱いかなという、まあ、やっぱり真備かなと思いましたね。
まあまあ、これはまあその時のまあね、
お金の問題もあります
し、ね、勢いもあるしね、好みもあったでしょうね。
まあ、とりあえず、
はい、
はい、まあ、今の倉敷市に入りました。
倉敷入りました。これは意外でしたね。これ変わってたら思ってなかったですね。
そうですね。うん、
で、さらに歩いてますとね、はい、倉敷のところでね、
はい、
芋というね、名前のところが高尾さん出てくるんですよ。妹の芋という。
妹の芋。
うん、芋。
ほうほう。
うん、例えば、真備町の芋という地名があったりね。なんかね、
小野の芋子。
小野の芋子のあの芋ですね。
ま
あ、関係ないですよ、芋子さんとか、はい。関係ないけども、そういうような地名がたくさん出てきました。はい、で、その中にもさらに山の中の方にですね、
はい、
真備港のね、琴引岩っていうのがありましたわ。多分その山のあの岩の上でまあ伝説があるんでしょうね。真備港はいつの時代、青春時代にしはったもんか、
うん、
あるいはまあ老人になって帰ってきはった、で引かはったんか知らんけども、
うん、
まあそんなことを、まあとにかく 何かにつけてよ。
あ、これ。あ、ありました。
あった。これ。
あったやん。
あ、よかったよかった。
よかったな。
これさ、消えてなかったよかったね。よかった。
あ、さっきのあの、竹のね。
これ竹やで。
これ、皆さん相当でかいっすね。
そうですよ。
相当でかいっすね。
もう塔みたいな竹ですよ。
国道の、
はい、
右側。
そう。
あの、芝生のとこがあるんですけど。
右も左もあったんですけどね。
あ、左にもあったんですか。
あったんだ。まあ、出てくるかもしれない、ね。
ほんまか、
ほんまやった。二つあった、二つ
あった。あ、そうですか。まあ、今右のところに巨大な3メーターぐらいある。
そう。
竹のオブジェがあって、
そう、
その真ん中に、歴史と文化の街、まきびというね、文字が書いてる
という
。
よかった。
よかった。
これが見てもらいたかった、ね。
これやっぱないとな。
うん。まあなんかね、太い電柱、四本重ねたぐらいの大きさで、ね。
そうですね。
大したもん。で、もう上の方も竹をバサーっとね、
はい、
切ったような、こう、もう槍みたいな尖ったね。
ね
え。うん、で、その竹
は。これなんすか、これ。
竹の子ですよ。
キャラクター？
キャラクターでしょうね。
マビって書いてますけど。
FM戦のキャラクターみたいね。
あー、ちょっといまいちなやつですね、
うん。そうだよね。まあ、残念ながらね。まあまあ。
名前もあまり覚えてない。
まあそうですね。
はいはい、
まあ、ここも、千里も竹の都ですからね。FM戦のさんも。
残りんや。
残りん。
残りん。
竹の子の残り。
残りん。こっちは、あ、そういったらマビとちょっと、なんかしません？
あ、ほんまやね。
コラボレーションね。
まあ、やってみてもいいかもわかりませんね。
はい、
ま
あ、僕はやらない
ですけどね。竹の子続きでね。
そうそうそう。はい、まあ、行きましょう。
はい。まあ、それ、あってよかったですね。それ、ことひき岩というもあります。
はいはい。
それからさらにですね、大きな竹割りの看板のところを通って、
はい、
まあ、また旧道へ入るわけですよね。
お
で、旧道のところで、
はい、
まあ、吠え犬ですよ。まあ、犬がとにかく多いんです、ここらは。
結構吠えられますからね。
吠えられました
ね。僕らはよく吠えられます。
そうですね。で、うん、下校の小学生に会ったりして。
そいつらは吠えなかったですか？
これはね、かわいい子でした。
よかったですね。
はい、はいはい。それでこのね、ここで12時になって、
はい、
この倉敷市、当時は真備町のですね、
はい、
役場から聞こえてくるお昼のサイレンが鳴りました。
ちょっとお腹減ってきた。
減りましたね。
そうですよね。
はいはい。またほんで今度は、あの、旧新道の486軒戻ったり。
そうなんですか？
行ったり戻ったりですよ。
これなんかあの吉備港の、
はい、
なんやありますよ。
どうぞですか。
引きごと遺跡碑。
そうそうそう。
こともするんですか。
いや、こと引き岩という岩があるんですよ。
ああ、これのことか。さ
っき言った。それの場所はそこではないんですよ。ちょっと離れてますけどね。
ああ、そうなん
ですね。それの関連施設だと思います。
はいはい。なんかお堂みたいなのが
あって。まあ、いっぱいあります。はい、もういっぱいあって、まあ、これだけでも1日2日、まあ、好きな人やったらおられるぐらいありますね。立派な、まあ、とにかく建物のお地蔵さんの建物でもすごい立派ですよ。
うん、
やっぱりそういうもんに誇り持って町が取り組んであるっていうか ね、そんな感じがしましたね。
はい
はい、で、吠え犬とおばあさんに追って、
吠えるとババアに会
った。ババアとほんで小学生にも追って、
はい、
で、お昼のサイレンが鳴って腹減ったなと言いながら、また、はい、486軒戻ってきて、
うん、
右側に川があって、古い橋がかかってましたね。小田川の橋ないですかね、どっかに。
ああ、多分これですね。
古い橋。
小田川の橋か、
うん、
もしくは、小田川に流れ込む支流の橋ですかね。
そうですかね。
これですよね。多分これかな、橋。これ小田川なんですけど、これ486なんですけど、
いや、小田川を横断してる橋があったんですよね。
小田川を横断してる橋、これ
これかな、
これですかね。
うん、ちょっと方向合いませんか。
まあまあ、合うっちゃ合うし、合わんっちゃ合わんし、
ね、まあ、
これですか。これじゃないですね。そんな古い橋ちゃうな、これ。う
ん、これもっと、わしら行った時はもっと古かったんかな、なんかよ。
ことびき橋。
ことびき岩の近くですから、多分これでしょ。これが改善されたんちゃいますか。ちょっと改造されたような感じじゃないですか。
だいぶ、だいぶ綺麗になってますけどね。
うん、もう割とね、
小田川も書いてますけど。
うんうんうん、そんなに
まあ、どっか行ったらね、年月日、竣工年月日分かるんですけど ね、これ反対側行ったら分かるんですけど、
はいはい、
結構でかい、やっぱ小田川がでかいから、
大きいですよ、
ね、橋も大きいですね。
うん、100や200ではないですよ、
そうですね、ちょっと見てみましょうか、竣工年月日。
は
い、ちょっと待ってか、こっちか。平成16年12月竣工やから、
ほうほうほう、
まあ、この橋自身はやっぱり最近の橋ですね。
いや、だから掛け替えたんかもしれないですね。古いと書いてます、
僕の。あ、じゃあ多分その平成十何年に掛け替えたんでしょうね。
と、うんうんうん、いうことでしょうね、
はいはい。
で、この近くにね、またバス停があって、うん、
はい、
赤島という、赤い島というバス停やったんですけども、
赤島ね。
それないですね。
ちょっとわかんないですね。
はい、まあ、はい、JR バスが走ってるんですよ、当時は。当時は、だから今はもう多分このバス廃止されてると思います。伊賀佐鉄道ができたから。
茨線ね。
茨鉄道ができたからね。
茨線ね、
うんうん。廃止されてるかもわかりません。当時はバスがずっと通ってましてですね。
はいはい、
で、この辺で、
はい、
おもろかったのは、 いろいろと、まあ、だんだんクラッシュも近づいてきたからでしょうね。
はい、
劇場の広告とか、そんなんがあるんですよね。
ああ、劇場の広告。
はい、あの、畠山みどり賞っていうのがありましてね。
畠
山みどりって、てっぺん知りませんかね。
あ、全然わかんないです、ね。
そうですか、まあ、あの、歌謡曲の、まあ、非常に上手な人で、
ね、
なんか、もう、天才的に上手な人で、僕もファンやったんですけども。
ほんまですか？
うん。で、その、ほんまですよ。
ふみおくんのファンなんて、笠木静子ぐらいやろ。
まあ、あれ系の人です
。あれ系の人
です。あれ系の人でね、はい、まあ、非常に声が綺麗で、
大きな
声で、堂々と歌を歌うというね。
はいはい、
あ、まあ、笠木静子さんへの歌を、畠山さんの方がうまかったかもわかりませんね。勢いは笠木さんがあったけどね。
あ、
まあ、時代はだいぶ違いますけどね。
だいぶ違います、
ね。この方のショーがあって、ああ、この辺もすごいなと思いました。で、この辺、池が時々出てきます。
はい、池ね。
池がありますよ。
はい。
はい、それからさらにもっとどんどん行きますとですね。
はい。
これ、蜜蜂がおったとか。
蜜蜂。
はい。あの、スズメの子供が、
はい、
の声がするとか。
どこでもおるわな。
まあね、2月。
大阪でもおるわな。
2月の18日って、やっぱ早いスズメはもう子供持ってるんですよね。
あ、
で、そこでまたね、クレセというね、JR バスの停留所があります。
クレセ、
うん。クレというあの、呉服の呉ですね。で、妹と書くんですよね。なんかこれも中国っぽい名前やけども。
ああ、クレセね。あの、駅ありますよね。
あります
ね。茨城線ね。
そうそうそう、そう、そう。
キビ、キビですかね。キビ、クレセですかね。
うんうんうん、
あ、キビはついてなかったかな。
クレセの駅。う
ん、まあ、読めないですよ、あれ。クレセって。
クレセと、あの、間違いないです。
クレセ地区コミュニティ広場が出てきました。そうそうそう、ね、この辺りか。
はい。はいはい、JR バスも、伊賀佐バスもありました。
ああ。
で、多分もう今は、JR はないかと思います。伊賀佐はわかりませんけどね。倉敷とか清根方面行きとか言ってまして、まあ、あの、そんな停留所のところも見てきましたね。
はい、
はい。はい。で、それからこの辺、まあ、堤防が、川の堤防が周りにあって。
これなんか結構、あの、今見たら、
たう
ん、今見たら道路が、うん、なんかこう、掛け替えられてるんですよ。これ多分洪水ちゃうかな。
ああ、かもわから
ない。こことか、あとこことか。
ああね。
明らかになんか、なんか避けてる感じ。
あるいはそれ歩道を作ったのかもしれませんね。橋のところにも
う。そうなん、あ、そういうことか。
わかりませんよ、わかりません。
ああ、確かに確かに。なんかバス停作ったりとか、なんかしてるん
かも
し
れない。まあやっぱりあまりにもこう、交通がすごくて、やっぱり事故もあって、歩きにくいとか、まあいろいろあったんでしょうね。ただまあ本当に気持ちのいいぐらいの直線ですよね。
うん、
まあ、まあ、もちろんカーブもあるんです
けど、まあ、旧山陽道は直線が多いってね、
そういう
話してましたけど、
これも本当平安時代の山陽道の名残かもしれませんね、この辺はね。はい、まあ、トンボの中の農道、
はい、
まあ、そこまたあの国道から離れる、
はい、
舗装のないような細い道を歩く、
うん、
はい、小川を渡って、
はい、
それさらに行って今度、さくらんぼというねお店があるんですよ。そこでやっと飯
さくらんぼ、
はい、
もうあれですか、茨城線超えましたか。
もう超えたかな。
さくら
ん
ぼ、
うーん、
何のお店ですかそれは。
まあ、食堂やったんでしょうね。昼飯と書いてますね。
さくら
ん
ぼね。
12時27分にさくらんぼ着、
はい、
13時20分に飯終了。
なるほど。
でさらにまだまたここから旧道入ったとか、
おー、
あるいは旧道入った時に県の重要文化財の戦国の阿弥陀如来というのがあったとか、
へー、
うん、まあその辺どんどんどんどんとこういうのが出てきてます、
はいはいはい、
難しいねこれはね。
ちょっとわかんないです ね、
うん、多分ちょっと無理だと思いますわ、
うん、あのセブンイレブンはありましたか。
あ、なるほどね。そんなに変わっ、いや、それは僕は記憶ないですね。
あ、そうですか、
はいはい、あったかもわかりません。
うん、うん、
はい、まあそんなんで、その、あれですか、県の重要宣告っていうのは出ませんか、
はい、なんですか、なんですか。
県重要文化財。
はい。
宣告地は線で掘ったっていう意味ですけどね。
はい。
宣告、阿弥陀如来という、まあ要は地蔵さんのような小さい小屋の中にある、さりげなくあるんですけども、
はい。
普通の地蔵さんとは全然違いますよということなんですよ。
ああ、なるほど、なるほど、はい。あの、あれ、もうあの、何でしたっけ、クレの妹なんて読むんでしたっけ、
クレセ。
クレセ診療所通りました。
あ、クレセ診療所は通ってると思います。
あ、もう通ってますか。
はい、はい、多分。
熊野神社とかなんか。
熊野神社の辺かな。
かな。
はい。で、そのね、この山手の方にね、村落でね、
はいはい、
西開きとか池田っていう村落があるんですよ。
ああ。
それの上がる、曲がる道がどっかにあったんです。
はいはいはい、はい。
その近くに、
はいはい、
あの、今も言うたように、
はい、
さくらんぼがあったんですけど、
ね。さくらんぼ、
はい、
あ、さくらんぼでその食堂
の食堂の名前ですよね。
食堂どこやろな、
ね、
ちょっと気になるんですけど。
気になりますが、見つからんかな、うんうん、
どこやろな、
うん、
さくら
ん
ぼね、
うん、
黒宮団地とかなんか
え、クロミア。
クロミア。
これ知らんな。
安倍王と。
安倍王とね。
ガラス、なんか車のガラス作ってるの
かな。ガラス屋さんですか、うん、そうか、そうか。いやなんかないかな。
そのサクランボっていうのはね、どこにあるか全くわかんないですよ ね。
これも僕割とこの当時あんまり食の方には興味なかった。
結構適当ですよね、本当に。
う
ん、
興味なかった。もう食はもうただエネルギーという感じで、パッパッと。
ひどい話。
内容も何も書いてませんね、
この。何食べたかとかね。そういうの結構楽しいんですけどね。
もう旅としてはやっぱり食料があるんだけど、もう食べるよりも僕の方はもう周りの方に一生懸命気配ってましたね。
はいはいはい。
だからまあ今も言うた西開き池田という、うん、まあ、山手の方の村落へ行く道があるんですよ。
うんうん、ああ、なるほどね。
急道のところに交わったんですね。
うんうん、
それをまあずっと急道を歩いていって、
うんうん、
で右の方に国道を見ながら、うんうん、舗装のない道を歩いてるんですよね。
あ、
でカラスが鳴いてるとか、小川を渡るとか、
これかな、
田んぼの中を行って、で、
はいはい、
で12時27分でさくらんぼというところを見つけて、そこで昼飯を焼く、はいはい、1時間弱使って食べてまして、
はいはい、結構まあまあゆっくり、ね、
ゆっくりしましたね。
ふみおくんとしては
27分、12時27分に入って13時20分出てますからね。
あ、
割とまあね、ゆっくりして
あるとしたらこの辺りかなっていうところなんですけど、
ね、
こんな道やった、
こんな道やった、
なんかこんな道やな、多分
細い細い道でしたね。でさくらんぼがね、ひょっとしたらその太い道の時かもわからない。
ああ、なるほど、なるほど、うん。だから国道の時のね。
うん、もうね、もう入り行く、うん、国道行ったと思ったら細い道、細い道、国道。なんかもう本当に。
ね、九州、九州って感じで。
うん、国道に、ツタがまつわってるみたいな感じで。
なるほど、なるほど。
そういうような、この細い道の行き方なんですよね。
はいはいはい。
まあ、仕方ないですね。
まあ、そっちは、サクランボはもうわかんない
です。わかんないです。すみませんね。はい。はい、それどんな行きましょうか、
はい、それから、ね。行きましょう、行きましょう。
で、それでそういうような、県重要文化財の、阿弥陀如来って、これもね、なかなかすごい、はい、いい作品でしたよ。小さい、あの、地蔵さんぐらいの大きさの阿弥陀さんなんですけども、
はい、
あの、石に、ちょっと赤、黄色赤のような感じの石にですね、はい、
これかファミリーレストランさくらんぼ、これや、
あった
あったあった、
よう見つけたな。
もう焼肉って書いてんで、焼肉食べたんちゃうか、
食べたかな、俺その記憶ない、
ね、どこにあんねん俺どこにも
ない、駐車場しかないやん。
ああこあダートコーヒーですよ。
あ、コーヒーはね、
うん、え、どこ
あったことあったね、すごいね、
これか、
いや、あらへんよ、建物が。
建物ないっすよね。ああ、もうなくなったんかな。もしくは、ここ駐車場で別のとこ来てくれとかってことですかね。
いや、それはないやろ。
ああ、じゃあもうなくなったんかな。
ちょっと、あの、看板もちょっと、
ちょっと古い感じですよね。
雨に濡れてる感じや、
ね。これにもともとあったんかもしれないですね。
タンヤと
か。この山陽火星の建物の横の土地に多分もともとあったから、今、なんかトラックの、ね、ユニックの駐車場みたいになってますけど、ちょっと、まあ一応、
しかしあった、
一応サクランボはありましたね。
これファミリーレストランとかで書いておくわ、ちょっと、
ね、はい、
サクランボ。
ファミリーレストラン、焼肉サクランボ。
ちょっと待ってくれよ。
はい。もう早く書いておいてください。
はい、焼肉か、
ファミリーレストランって書いて、
はいはい、
で、焼肉、
うんうんうん、
って書いて、で、サクランボ。
はい、ファミリーレストラン。
はい。
焼肉サクランボ。
焼肉サクランボかな。
そう、僕、サクランボだけしか書いてない、
ね。で、ちなみに、コーヒーはダートコーヒー。
ダートコーヒーね。
でございます。
ダートコーヒー。
結構しっかりした店やったみたいで、看板がかなりでかいですけど。
かなり大きな看板よね。
うん、ただ今はもう、ほら。
いや、これ、
ちょっと。木の看板でね。
これ
反対側から見えるんちゃうか？
おぉ、これしかし。
ほら、ほら。
あ、ほんまや。
ほら、反対側から見える。反対側の方が入りやすい。
入りやすいよね。うん。まあ、しかし、これしかなかったのも、もう腹減ってきたということで。いやしかし、見つかってよかったな。
そうですね。
は
い、
ただ、しかし、残念ながら。
そうですね。今はもうこれやってないですね。
P のマークがダートやね。
そう、ダート。これね。これね。
まだ多分焼肉食べたいやろね。
多分ね。で、コーヒー飲んだんちゃう？
まあ、飲んでると思うわ。まあ、そうしとこう。
そうしとこう。
ダートコーヒー飲んだ後ね。はい、ま
あ、これちょっと今日一番の収穫
かもしれないですね。大発見よね。これも
すごいね。桜んぼはちゃんと。
見つけてくれた。
まあ、これちょっと奇跡ですよね。
奇跡やね、ほんまね。はい、しかもその桜んぼが、もしやってやらへんかってやで、
うん、
このなんか、看板だけ残しとってくれはったっていうのもこれ、 まあ、奇跡というか、なんかもうひょっとしたら、あいつもっぺんよりよるかもしれんという。
いや、それは言い過ぎでしょ。
まあ、いや、そういうように思えた
それはもうない
です。思うように思った
ら。あ、思うように思
った。先ほどのね。
我思うように我
は。365人衆はないですけども。
あ、もうそれ影響されてるんだ
から。影響されてます。
PHP にね。
もうね、うん。
はい、もうすぐ影響されるから。
英法にもありますよ、
僕。そうですよね。はい。
そのように使いました。
で、今僕が探してるのは、その、あれですよ。はい。言ってた、
その近くに、
はい。
県重要文化財のお地蔵さんがあるんですよ。さくらんぼ越えてからです。
さくらんぼ越えてからね。
割と立ってるかもわからんね、これね。この、
うん、なんか、ほら、こんな、ちょっとね。
13時20分にね、さくらんぼを越えて、
はいはい、
出たでしょ。
はい。
で、13時25分に旧道へ入るんですよ。
あー、旧道。
さくらんぼは今、新道やったでしょ。
はいはいはい、はい。
違いましたか？
さくらんぼ、うん、うん、そう、そうですね。たぶんね。
多分ね、
うん。
で、それから、旧道へ入ってから、
うん、
25分に旧道へ入って、13時39分に、阿弥陀如来なんです。
あ、
ちょっと歩いてますよね。その、うん、旧道へ入ってから旧道を、
そうです、
ね。どっと歩いてますよね。
うん、
歩いたところに、この、阿弥陀如来がある
んです。あ、ここか。これですね、旧道。
うんうん、
この畑岡っていうとこから旧道に
入るんですか。
いや、から旧道に入って、
なるほどな、これ畑岡ですか。
はい、なんか安田大斗とか、
うんうんうん、
ヘアメイクトッポとか、なんかそんなんがあるんですけど、
はい、
ここにあるんですね、その多分、
うん、あるんですよ。
あるんですね。
どう道の確か左側やってな気がするんで、
左側、
いや、ちょっと気がするだけです。
もしかしたらこの畑岡交差点のとこかなとか、この辺りに可能性としては、だいたいこういうとこにあるんですよ、
うん、
そういうのって。
うんうんうん、
あ、またこの交差点もちょっとややこい交差点です
けど。ややこしい。
じゃあ、これ、こっからです、この、その、なんていうか、ちょっと小さい道は。
あ、なるほど。
はい。
まあ、行ってみてなかったら知らないですけど、
ね、
まあ、あれば
もう。めっちゃまっすぐの道ですけどね、これも。
ああ、そうや
って、ね。直進で。
はいはいはい、
はい、はい。まあ、ちょっと小さめの、森永整骨院とか、
は
い、はい、今ちょっと立派な整骨院があって。
なるほど。
で、倉敷とか、
うん、
総社の方に。
あ、行くんですね。
で、コイン精米所があって。
ああ、なるほど、コイン精米。はい
はい。で、その、美容室の妹さん、うん、リオ妹があって。
大きいでしょ、これ、美容
って。リオ妹でかいですね。
ね、これ大きかったと思いますよね。
はいはい。これね、
はい、
リオイモト、
うん、
はい、まあ、こんなんがあったりとかあって、はい、で、まあ、ちょっと直進して、
はい、
これ左手にあった可能性があるってことです
ね。可能性としてはそういう感じが
する。こんなところにあるかな。
もっと細い道やったね。
ねえ、
うん、ちょっと太すぎるね、この道ね。
そうです。ただメインストリートではないんですよね。
あ、そうですか。
金光工業を通って、
あ、ちょっと難しいかな、はい、
でダイハツの、ダイハツと鈴木の店があって、はい、で、マルエっていう、なんか、コンビニみたいなのが、山崎パンの。
いや、ちょっとそれは。
これ当時あったんちゃうか、これマルエは。あなたの街のあなたのお店、マルエっていう。
なんかもうそれいいタイトルやね、うん。
山崎パン。さっきのちょっと、さくらんぼと通用のもんが。
出るような、こう、看板の作りやね。
はい、はい。
あ、なるほど。
当時もあったと思いますけど、ね。
なるほど、
はい。で、これがトッポですね。
ああ、トッポね。
なんか利用かな、なんか。
はいはいはい、
店です、ね。
トッポちょっと新しい感じやね。
トッポね、そうですね。で、牧美病院があって。
ああ、牧美病院ね。牧美町の牧美病院、ね。
あ、で、これがもうあれか、牧美の入り口かな。
ああ、え、入り口で、うん、ほんほん。
入り口ではないか、
牧美病院とかになったね、今、道路が。
ここあれですよ、その、今日の一応ゴールにしてる、
やた、
やたですよ。
あ、やたですか。
今の
やたまで行ったらいかんね。
やたまで行ってもらいましたね。
なるほど。はい、車内な、これね。
ちょっとわかんないですね、それはね。
はい。はい、まあ、とにかくそれ行きましょう、ずっとね。
はい。はい、
で、他、高橋28キロとか、
うん、
それからもっと行ったら、道路の下くぐるんですよ。八田の手前に。
ああ、このごっつい道路ね。
くぐる。
54っていう。
54くぐるんです。
54じゃないな、くぐる。あ、一本違うかったんかな、もしかしたら荒れてるところは。あ、これか。これか、阿弥陀如来像。
あ、それ、それ。
あったあったあったあった。
よかった。
だから、Google の地図と違うとこ歩いてるわ。
だから、それが、我らほんまですよ。
あ、ほんま。じゃあ、Google 間違えとんな、これ。
いや、間違えてるかどうか
知らない。これでしょ。
あ、よかった。
これです。
背の高い、はい、石像と、横に、ちょっと茶色、赤茶色言うたでしょ。
はい、
赤茶色やろ、その岩、石がな。
あ、
それで、おもろい宣告があって、
あ、
皆さんの。これ、なかなか綺麗なもんでね。
はい、
やっぱり重要文化財に、
両面少なみたいな感じもしますけど。まあまあ、あれとはまた別かな。
うん、まあね、ちょっと違う、ね。
あれはまあ、どっちかというと、岐阜の方の人ですから、ね。
そうですね。はい。
あ、これか。まあ、
地蔵小屋のような、
はいはい、
建物の中に、
はい、
黄土色の石の彫刻で、
うん、
まあ、長さ40 40センチぐらいかなっていうようなことを書いてますね。
あ、もうちょい、まあ、大きい方は
大きい方じゃないでしょ、小さい
方、あ、小さい方はまあ40センチぐらい、
そんなもんで
大きい方がまあ1メートル、
ね、1メートルちょっと超えてる。でここにほら看板立ってるでしょ、
書いてます書いてます、うん、
多分県の重要文化
で書いてますよ、
うん、
増高58センチメートル。
あ、58、ちょっと間違ったないよ。
はい。
あ、そうです。40言ったらちょっと高かったね。おもろいですね。あの上がこう、ちょっと、
それこそ、
立山町の町名、あの町のマークみたいな、上2つプープーって、こんなとこあってね。
はいはいはい。
急に立山町出してる。
立山ってそれ、富山の話が出てきました。
とんでもんね、これもう、
富山。岡山から富山。
で、富山の
山つながりです、ね。
長所まで行くんか分かりませんけど、はい。はい、まあ、そんなもん
です。あ、こういうやつね。
はい。これ面白かった。ここはなかなかね、すごかったです
よ。あ、こんななんか仏像、奈良の仏像みたいなの見てるんですね。
なんかこれはし、これまた別
で、ね、別です。これ別です、
ね。なるほどね。
これ別です、
ね。まあ、なんせいろいろもう仏像ありなんやかやっても奈良がありもうね、
う
まきびがあり、長安がありね、中国まで入ってきてるから余計にこの辺いろんなものがあるんですよね。
はい、
あ、よかった。
一応ってことはちょっと Google のあれがちょっとええとこ取り しすぎてますね。これあの場所が。
あ、なる。
あの簡単な道を選んでますね。
うん、これは Google は、
はい、
旧山陽道地区で選んでるわけじゃない。
まあまあ、いや、いや、書いてるんですよ。西国街道って。一応ちゃんと書いてくれてるんで、僕はそれをトレースして、
なるほど、
あの、今、YouTube の方で出してるわけなんですけど。
Google の運転手さんがちょっとサボったのかもしれない。
いや、というか、これ多分個人の方がここ山陽、西国街道って言ってるから、あ、まあ、その人が間違えた可能性はありますけど、ちょっとこう分かんないですね。
分かりました
。まあ、ただ、あの、石造りの、何でしたっけ、戦国、
はい、石、県重要文化財、
はい、
石堀、千堀、
はい、
阿弥陀如来、
はい、
ということです。
如来
確認できました。
座像
そうですね、
はい、来ましたね。
でその近くに江口さんって家ないか。
江口さん、
ああ、
江
口さんって家があ
って、なんかさっき江口って出てきましたけど、それ何の家ですか。
民生院。
ああ、
すごかったで、ここは。
これどれや、うん、どうすごいん。
いや、もう立派な家でびっくりした。
これかな、
こんなの民生院じゃない、これ市長やでというぐらい
の、町長
やでというようなね、堂々とした
家。ちゃうわ、これ丸江工業や、
うん、これも多分繊維やね、
はい、
これに繊維、
これちゃいますん、ここ、
これやったかな、あー、それかな、なんせね、もう豪邸を
取り越して、江口さんでしょ、
うん、江口、
あ、これ、ちょっと江口さんっぽいですよ、これ、
あ、そうか、あ、書いてるな、
た、
違うか。
たなんとかさんですね。
ああ、そう、たど
っこさん。たちょっとわかんないですね。
うん、
まあ別に僕ら調査して
る。全然全然ちゃう、
はい。
デジタル探偵ちゃうからね。
これか、
うん、
向かいの家
かもしれん。
田淵さん。
田淵さんか。ここもすごい家やな。
これ、なんもないっすよ。
ないな。
うん。入り口だけ。
はいはい。あ、うん、中抜きか。
中抜き。
中抜き田淵。
どうしたんでしょうかね。
ああ、どうしはったの、
ね、まあまあまあまあ、いろいろ。
うん、まあ、なんせね、その、当時は。江口さんがやはって、で、民生員の人でね、やっぱ民生員っていうのはやっぱこれぐらいの財力のある人がなるんやな。
あ、まあ確かにお金かかりますし ね。だから、あんま給料とかもらえないですね。まあ、ね、持ち出しやから、
ね。投資ばっかりやと思いますよね。
そうそうそ う、 そ う、 そ う、 そう、
ご苦労さんですというようなことで、
そうです
声はかけんかったけど、そう思ってました、江口さん
ね。ありがとうございます。
はい。まあそんなとこで、よかった。まあ、宣告見つかって。
そうですね。
Google さんもちょっとまあ違うことも分かって、
ちょっとこれ反省してほしいですね。
まあまあね、まあそれはいいじゃないですか、ね、
うん、あ、いいです
ね、
別に反省は
せんぐらぐら言うことで反省はなしです、
はい、なしです、はい、
はい、さあ山道、山裾の道をまあどっと行ってから穏やかな天気、
はい、
柿の木の上には、取り忘れた柿があったりですね、まあ、そんなことがあって、
はい、
それでね、高橋、
はい、
あ、今度道路の下をくぐります。
このあれですよ、倉敷三袋線、
うん、そう、これ三袋、
美しい袋、
高橋28キロ三袋15キロという道路標識があって、
あ、
道路の下をくぐる、
あ、道路の下ね、はいはい、うん、ちょっと行きましょうか、
急道を行くとか言ってますね。
ちょっとだから今の Google の地図よりもより山側の道なんですね。
あ、
海尾くんたちの山陽道は、
うんうん、うちのやつはね、
多分まあこっちの方が正しいと思いますわ、うんうん、
あ、まあ 100% 正しいと思います、
はい、思うってどっちやん、
いや、
あの 100% 言
ったら後ろの方が間違ってない、
これでしょ、この道路
だ、
あ、これ上か、この上、う
ん、上に何か書いてる
やん、はい、
見袋って書いてへんか、
なんとか28キロ、
うん、
みーなんとか、
高橋28キロ、
高橋かな、ちょっと読めないですけどね、
美しい袋15キロ
書いてますね、
はい、はい、道路標識、
はい、
で道路のその下を細い
と、あ、この下をくぐるんですね、
はい、それは
僕もくぐってますよ今ほら、これ、
あ、ありがとう、ありがとう、
くぐってますよ、
楽は来ないね、
いいですね、これね。
そうそう、やっぱりさすが
に。当時あったん、ラグラ
リー。いや、なかった
な。なかった。なかった。
いや、この辺のところがね、はい、運行マークとかなんか必ずあんねんけども、あれがなかったから、ね、やっぱマーキリさんの力かなと思ったもんね。ね、
はい、はい。
で、くぐって、
はい、
で、このルート486。
はい。
え、出るんかな？
いや、ね。
ない、ない、もうちゃう？今度は。
今、とりあえずここにいるんですけど。
そこにいるんですか？
今ここにいるんですけど、ルート486はもうだいぶこっちですね。
あ、違います
ね。今、文雄君たちここにいるんで、ここですね、ルート486。
あ、そう、ほんならちゃうね。
だいぶちゃいますね。
ああ、もう間違ってるね。
はい、まあ多分このまままっすぐ行って、多分ここに、
そこで、
ここに入るんですね。
そこに入る、そこでね。
はい。どうします？もうここで終わります？
あ、そうやね。
もうちょい行きます？
もうちょっと行こうか。
もうちょっと行こうか。
はい。はい、まあ、ほんで、そんなんで、そこ、今、そこで。
とりあえず、その、県道54の下をくぐって、
意外と小さいよ、この下の。
え、小さいじゃない、意外と、うんうん、なんか地図やでかそうに見えましたけど、すごい小さかった。
は
い、
で、ダーッと行
って。ダーッと行って、はいはい。まあまあ、そ村落ですよね。
ダーンとドア行きましょう。ダーッと飛ばして行って、
はいはい、
次にまあ大きな交わりますね。
はい、
交わったとこで、
はい、
これね、日の宮蔵があって、
はいはい、
ないですか、そこに日の宮
蔵。日の宮蔵。
はい。
ちょっと待ってください、
ね。13時51分です。
うわ、もうすごいとこ通っててんな、これ。
そうですよ。
ここですよ。ここで合流して。
あったあった。あったあったでしょ。日の宮蔵、どっかで探して。
これですか？
はい。まあ、これですね。
六地蔵？え？
六地蔵
ちゃう。これ何やろ、これ。石屋さんか、これ。あ、ここはまた別かな。
え？
いやこの お店の中にあるんで、多分これ石屋さんですよね、これ。
なるほど。石屋はもう。
これ関係ないですね。
いいです、はい、
はい。この先行ったら、日の宮蔵がある。
うん。
はい。ほうほう、日の宮蔵。
うん。
どこや、
ああ、日の宮蔵があって。
消防署ですか？
消防署です。早言うた消防署ですよ。見えてるんです。そのままやし、ちょっと遠くに
見えてる。あ、遠くに見えてるんですね。
遠く言うても、そんな遠くはないですけど、
はいはいはい、難しい。ちょっとわかんない
ですね。まあいいですよ。
はい、はい。待
って、はい、で、ここにまたここ、史跡の、
はい、
山陽道一里塚があるんです。
ああ、なるほど。長谷川酒店。
うんうん。
これあったんちゃうか、当時。覚えてない？
いや、覚えてない。
覚えてない。酒店覚えてない。
はい、覚えてない。
で、これ、ここに一里塚があるんですね。あ、これちゃう、これちゃうか。これ何や、これ。これ何や、これ。なんかの入り口が。
うんうん。これは吉備公の墓ちゃう？
吉備公の墳。吉備公墳。
うん、吉備公墳でしょ。13時54分。
はい。ここまた通り過ぎる。
いや、これは、まあ、通り過ぎます。
一里塚。
もう前、うん、まあ、通り過ぎる前に一里塚が
ある。あ、あるの？あ、そう。どこやの、一里塚、うん。え、どこやったの、一里塚。ここ、一里塚ここなんですけど、一応。ああ、え？え？ちょっと待ってくださいね。じゃあ、ちょっと一里塚のとこ行ってみますね。
史跡山陽道一里塚、
はい。はいはい。ここのどっかにあるはずなんですけど。
町境の吉備町側と書いてますね。
ああ。あ、これや、あった。
終わった。
ここや、うん、
それ、あ
これ。
あ、それそれそれそれ。
これ普通の家の敷地に、このお家の家の敷地に。
まあね、ある勝手に史跡言ってくる。ちょっと変かいなと思いますが。
まあまあ、この、ちゃんとこの人のね、お家の多分、了承を得てると思うんで。まあまあ、
多分、もともと申し上げます、はい、もう。
これね、これ。
それ、そう。
あ、今日はここまで。
タッチですね。
今日はここまで。
そこまでしましょう。
はい。
はい。もう間もなく屋台行きますけど、もうやめましょう。
これ場所的に言ったら、なんていう名前になるんですか、ここは。
うん、
その土地の名前で言うとこれ、
まあ、僕ら行った時によると、まあ、いわゆる吉備町ですよ。
じゃなくてなんかもっと難しい字書いてませんでしたっけ。なんか
これ書いて、いや、まあ、さらに言うならちょっと話変わるわけやないんやけども、
はいはい、
ケイト店の前と書いてあるんだよこれ。
あ、いやこの字ですよ、この竹冠に前って書いて。
あ、やた、
あ、これやたって読むんですか。これやたって読むんですね。
はい、そうです。
ケイト店、
いや、そのいや、あの、
あ、一里塚
だ。一里塚の前のところ、ケイト店の前で、486に面して、
はいはいはい、
で、ホンダと。
486じゃないんですよ、
ホンダ。いや、わかった。
486じゃないですね。こんな小さないですね、486は。うん、で、しかも、ケイト店は今多分ないです。
ないですか。
はい、新しい家になってます。
ホンダもないですか。
ホンダもないですね。
あら。
はい。
それは、他に、富士カラーないですか。
富士カラーないですね。
あら、みんななくなったね。マルシサイクルは、
うん、ないですね。それ、来るまでにあったんちゃうか。
いやいや、この辺りにあったんです。
この辺りにあったんですか。
うんうん、
あ、
で、交通量が多いと書いてますね。で、ここにさらに、
はい、
系統店がどっか知らんけど、大きなまたね、芸能の広告があったんですよ。
あ、
誰や言うと、
はい、
夢の演歌というね、
はい、
これ、倉敷の、倉敷ちゃうわ、夢の演歌、4月の8日の土曜日に、
はい、
総社の市民会館であるということになって、はい、出演する人が、
はい、
これ、濃いですよ、この人らみんな。
おお、誰ですか。
宮地治。
わかんないな。
東芝。
はい、
畠山みどり、
はい、
コロンビア、
コロンビア。
一節太郎、クラウン。
おお。
それから、宮四郎、
はい、
コロンビア。
ああ、
ま
あ。
これはもう、濃すぎてもう。
レコード会社。
レコード会社所属。さらに言うならば、
はい、
宮地治が、はい、これは、殿様キングスの、
うん、
一員であり、畠山みどりは演歌の女王と言われて、
全然わからんわ、うん、
それと一節太郎は浪曲演歌、
浪曲ね、
うん、それから宮四郎はピンカラ兄弟の一人、
ああっていう、なんかまあ当時はや、当時
って ものすごい、
これ多分この当時から見てもだいぶ昔の話ですよね。
いや昔はちょっとまあ5年ぐらい前の4、5年、3年ぐらい前、
そんな最近、
最近、いやこの当時から見て3年ぐらい前にガーッとブームになったっていうんか、
ほんま、
と、うん、これ
だって95年やで。
95年。
そんな3年前にその、浪曲とか流行る？
浪曲じゃ、浪曲演歌や。
いや、そんな流行る？
流行るわい。めっちゃ流行ってる。もうこれもう、宮城治なんかもうすごかったぞ、ほんまに。殿様キングスって言うのどんな思
い
やった
んか。いや、それは多分この95年当時から見てもだいぶ昔でしょ、これ多分。
いやいや、そんな昔じゃない。まあ昔としたら3年ぐらい前やん、ね、そこ。
だって俺が、あれやで、小学生ぐらいの時やで。
お前は全然知らんやん、そんな。
いや、だから小学生の時にそのテレビ見とったけど、そんな宮城治なんて聞いたことなかった。
畠山みどりも
知らん。あ、全然知らん、知らん。
一節太郎は。
全く聞いたことない。
宮城。
全然知らん。
初めて。君から兄弟知らんか
った。いや、だから、この時代。95年から見ても、多分95年から見ても30年ぐらい前の話
だよ。全然ちゃうちゃう。それはちゃう。
まあまあ、ええわ、ええわ。そこはまあ、その論争はまた後で。
まあ、皆さん一遍これはもう、はい、一遍、討論してください。ま
あ、
とりあえず、
今日のゴールは、この、真備町、何だ、矢田、
はい、矢田。
真備町、矢田の一里塚。は
い、史跡。
はい。
山陽道一里塚。
まあ、だいぶ、史跡と言えるほど、なんか、大きくないです。もう本当可愛い、可愛い。
いやいや、もうね、その、雰囲気が全然ちゃうわ。
ああ、当時と。
当時の雰囲気も、その、いわゆるもう、系統店があってやで。
ああ。
ざわざわっとした雰囲気が。
だから多分、この辺りの、この辺りの家あるやん。多分、こういうところに全部あったんやろな。これ、新しい家の。
あったんやん。
で、ほら、ここ、さら地になってるやん。
そうや
ん。ここにあってん
の。これ多分、ケイト店やん。
うん、ケイト店、もしくは、その、
富士写真。
富士写真店かな。
あれ、ホンダ。
ホンダかな。
あるいは、丸石サイクル。
う
ん、
そうそう。
丸石サイクルってもええわな。
ああ、自転車屋さんね。昔ありましたけどね。まあ、今でもやってる店はありますけど。まあ、
いや、やってるやろね。
まあ、とりあえず、じゃあ、皆さん。
突然やん、なんか出て
きた。皆さん、今日は、この、矢田の、
はい、
山陽街道、一里塚で終わりと。
はい。
いうことでございまして。
わかりました。
また、次回、こっから。
はい。
東に向かって行きますので、
はい、
ぜひ聞いてください。あと、ちなみに今回もね、YouTube でも配信しますので、
はい、
ぜひ YouTube の方も見ていただきたいなと思います。はい、で、YouTube の方はよかったらラジオの方も来てほしいなと思います。
はい。
ヤフミョ君、そして、
いやいや、
28年前の、はい、ラジオスタッフの皆さん、で、現地の皆さんお疲れ様でした。
はいはい、トラックの運転手さんもありがとうございます。
そうですね。
干し柿を本当に美味しくいただきました、
は
い。
それではまた次回の、
はい、
長寿山陽道ボラボラ51、お期待ください。
いやー、やりましょう。
はい、テペと、
ゴ
ー、フミオでした。
おわ、
リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは、日本各地、世界中に散らばる、JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは、私、バンバテペと、
はい、バンバフミオです。
はい、2023年最初のお便り紹介コーナーということで、たくさんのお便りいただいております。
ありがとうございました。
皆さん、ありがとうございます。
行きましょう。
まずは豊中市の田中さんでございます。
ありがとうございます。
バンバさん、てっぺさん、そしてリスナー仲間の皆さん、新年明けましておめでとうございます。
はい、
豊中市の田中です。
はい、
今年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今回は昨年のクリスマスの我が家の出来事を書きます。
おー、それは知りたいですね。
まずクリスマスの少し前、小学1年生の娘にサンタさんに欲しいものをお願いする手紙を書いて壁に貼っておけば、サンタさんがプレゼントを持ってきてくれるかもしれないよと言っておきました。
はい。
すると手紙を書き、目立つ場所に貼りました。
これが。
素直ですね。
はい。
手紙の内容を要約すると、サンタさんへ、今年のプレゼントは〇〇をお願いします。
お、
絶対に来てね。これを見たらチェックのハンコを押してね。というものでした。
チェックのハンコ。はい、
このことをツイッターに書いたのですが、すると日本テレビの方から連絡があるあり、なんと朝の番組スッキリでこの写真を使わせてほしいと言われました。
突然、
はい、その時のツイートは、以下の通りですと。 いうことで、今メールにある URL をちょっと、アクセスしました。
お
これですね、まあ、これが田中さんのツイッターで、まあ、そのようなあの壁に貼られたってことを書いたら、でここに、まあ、これがその写真ですね。今年は、アクアビーズの住みこ暮らしスペシャルをどうたらこうたらとお嬢さん書いて、ま
あ、
ここにチェックをしてくれた。
あ、チェック班が、
はい、まあ、この手紙を壁に貼ってたということで、まあ、このツイートを見て、
うん、
その日本テレビから連絡があったと。
よう見てましたね、日本テレビさん。
いや、本当すごいですね。情報収集力、本当すごいなと思いますけど。
そこまでね。
はい、うんうん、私はスッキリという番組見たことがなかったのですが、
うんうん、
サンタさんへの手紙というコーナーがあって、
うんうん、
視聴者から子供が書いた手紙を募集していたそうです。
あ、そうやったんですね、
うん、もちろん私は応募していなかったのですが、
はい、
スッキリのスタッフさんが SNS に投稿されている面白そうな手紙を探していて、
うん、
うちの子が書いた手紙が目に留まったようです。
あ、まあ、これは止まりますよ ね、
ね、
うん、
それでツイートの写真が12月23日の放送で紹介されました。
お、うんうんうん、
番組で紹介されたのは、
うんうん、
ごく短い時間でしたし、
うん、
司会の加藤浩二さんの反応もいまいちだったのですが、
はい、
スタッフさんには気に入られたようで、その後再度掲載があり、再度連絡があり、
もっぺんやった、うん、
今度はプレゼントを開ける場面を動画に撮ってほしいと依頼されました。
なるほど、
しかも電話までかかってきて、このように撮ってほしいとの指示まで受けました。
へ、うん、
それで指示通りに動画を撮り、スタッフさんに送ったら、
うん、
12月26日の放送で紹介されました。
うん、おー、絶対。お
うちの子はプレゼントを見ても、そんなに感動的な表情をしなかったので、動画はかなり短く編集されていましたが、
うん、
それでも全国ネットの番組に出ることなど滅多にないので、
ね、
うん、いい思い出になったと思います。
あ、よかったですね。へぇ、
録画した番組をダビングして送るのは著作権法上問題があると思うので、
なるほど、
私が撮った動画を送ります。
ああ、ありがとうございます。
実際の放送ではもっと短く編集してありましたと、
うんうんうん、あ、なるほどなるほど、
いうことで、
はい、
じゃあちょっとそれを今2つの動画を送っていただいて、
ま
あ、この動画を、ね、うん、まあ、編集して番組で紹介したということらしい、
26日に、
そうです、これが一つ目ですね、
はいはい、ああ、ああ、はいはい。はあ。
まあ、だからこれが、今、お嬢ちゃんが、寝室から出て、で、引き戸をこう開けると、そこの扉に、大きな袋が、
これ、立てかけられてる。じゃないですか。
はい。で、今、じーっとお嬢ちゃんがそれに近づいて、今、手に取って、
はいはい。
で、多分これ自分の部屋に持って行って、で、ソファーの上でこれ開けてるんですよね。今これ二つ目の動画ですね。
ああ、面白いね。いや、
ちょっと皆さんも音ちょっと聞こえてるかな？今ちょっと聞こえましたね。
うん。
まあ、これ今ちょうど紙袋を開けて。
出ましたね。
何かを手に取りましたね。
あ、へえ、何やこれ。
これその隅っこ暮らしのアクアビーズ。
あ、そういうもんですか。
と思います。
うん。大きなもんですね。
ねえ。
ああ。赤い袋の中からバーンと出ましたね。
そうですね。ちょっとこう、なんか、恥ずかし笑いみたいなしてますね。
いやいや、ちょっと照れてますね。
そうですね。
うんうんうん。どういう、何して、
わかる、ね、
開けてもんか、
うん、
これから先どうしようかね、
うん、
だからちょっと助け求めてますね。
うん、ちょっとニヤッと笑いましたけど。
ここどうしようって言ったんか、
ね。あ、っていう
動画。なるほ
ど。
ああ、なるほど、なるほど。
これは楽しいですね。
面白い面白い。
いやなんか、似たような話なんですけど、
うんうん、
僕の娘も、
うん、
まあ、サンタさん、くるっと思ってる人。
小学校の
今、4年生。
4年ですか。そうですか。
だいたいなんか、4年ぐらいが、こう、ターニングポイントになるらしいんですけど。
サンタ、実来どんとか。
そういうこと。
実存するかせないか
そういうことで、で、一応未だに信じてて。
あ、そう。
で、ね、面白かったのが、まあ、田中さんのお嬢さんのやつもめっちゃ面白かったんですけど、
うんうんうん、
僕の娘の場合はですね。
あ、これ手紙あったの？
あのね、まあ、いくつか手紙があって、一つは、
うん、
サンタさんこれ欲しいですと。
うん、
これを、リストを作る、4つぐらいリストを作って、
はいはい、
まあ、これとこれとこれとこれ、これのどれかくださいと。
うん、
で、最後に、
うん、
サンタさん、配達お疲れ様でしたって書いてたんですよ。それがまず一つ面白かったのと、で、もう一個はですね、
うんうん、
一応、去年のプレゼントで、鬼滅の刃の、
うん、
小説をサンタさんからもらったんですよね。
ああ、なるほど。
まあ、ちょっと文字読んでほしいっていうのがあって、うん、で、その鬼滅の刃の小説を全部読んだら、まあ、今回、次の、プレゼントもあげるよみたいな約束をしててね。
条件ついたわけね。
そうなんですよ。で、僕が聞いたんですよ。うん、あれ、確かなんか、サンタさんそんなん言ってたよなって言ったんですよ。娘に。鬼滅の刃の小説読んでるんって言ったら、あ、まあ、まだ読んでる途中って言っててね。で、その手紙をまたサンタに出して、娘が。で、それ読みますね、
うんうん。
あの小説の漢字難しくて、もしかしたら全部読めないかもしれないけど、頑張って読んだからプレゼントください。
なるほど。
っていう手紙をまたサンタに出したっていうね。
ああ、なるほど。てっぺんに、それを、まあ、指摘されて。
そうです。
サンタさん。
忘れてた、
指摘されて、ああ、くしもだと思ったんやろね。ほんで、漢字のせいにして。まあ、正日となんですけども。
いや、確かにね、結構漢字難しいですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
僕もちょっと読みましたけど。
ああ、そう。
だからまあ、すごい素直やなという。まあ、田中さんのお嬢さんもそうなんですけど。まあ、やっぱまだ信じるねんなっていう。
まあ、そうやな。それと同時にね、やっぱりそういうような格好、ちゃんと言い訳の方法、ね、
そうそうそうそう。
考えたいのね。
だから、田中さんのお嬢さんはチェックを。
チェックして。
チェックをし。これ多分ね、保育園とか、そういうところでやってるやと思うんです
よ。四角い空間が区切ってましたもん、チェックのところがね。
そうそう、チェックのところ。
なるほど、ね。
だからやっぱ子供ってその、こう、生育環境によっていろいろ違うねんなっていうのが、今回二人の子供で分かったっていう。
面白いですね。
はい。まあ、けど、テレビの人もよう、ね、すごいですよね。こう探してるっていうのは。
そんなの、いっぱいと SNS ある中でね、よっぽど網張ってるというのか。
そういうことですね。
まあそういう専門の人がいてはんねんね。
そうそうそうそう。まあけど、田中さんの動画も面白かった
んで。ああ、僕は見た時にブキッときたもんね。
ね。
うん。確かに反応自身はね、そのキャーとかいうような反応ねないけども、うん、しかし子供ってあんな反応ですよ。
そうそうそう。
キャーというのは、
まあまあね。
うん。それとして演出だったりする。田中さん演出も何もせやらへんからね。
そうそうそうそう。
ああいうね、ぬめっとした なんかどう反応してわからんような嬉しいやけど、わーというわけでもないし、
そうです、ね。
お父さんというようなと助けてほしいとこもあった
よ、ね。まあ子供にもよりますしね。
まあそうですね。
子供によってはめっちゃ喜ぶ人もいますし。
そういうのもおるけど、ね。
まあそんなに喜ばん、うん、喜んでるんだけど喜んでないみたいな感じの人もいます
し。どう表現してわからんという、ね。
そうですね。はい。まあけど、新年早々ね、楽しいお便りでよかったです。
ね、面白い全国放送にね、乗った。ということやね、うん、
すっきり、うん、皆さんすっきりです。
え
すっきりすっきり見てください。
分かった分かった、はい、すっきりね。
田中さんありがとうございました。
読売テレビさんやね、大阪ではね、多分ね。
ああそうなんですね、
うんうん、と思いますね。そうですか、はい、いやついにすごいもん、
全国デビューということ
ですね。全国デビューです、お嬢さん、
ね、小1で全国デビュ ー、よかったです。
いや、おもろいおもろい、
ありがとうございました、う
ん、いい正月でしたね、
うん、うん。次は、
はい、
ジュエリー上島隆さん。
隆さん、ありがとうございます。
ジュエリー上島隆です。
はい。
お世話になっております。
はい。
いつも楽しい放送ありがとうございます。
こちらの方こそいつもありがとうございます。
早速ですが、
はい。
私の気の緩みから、
え？
風邪をひいてしまい。
あ、珍しいね。
38.5 度ぐらいの発熱が続いております。
38.5、ちょっと高いですね。
はい。今日はお便りをお休みにさせていただき、安静にして聞かせていただきます
と。ありがとうございます。
ということでございますんで。
そうですか。
高さん。
ねえ。
あの高さんが。
こんなことがあるんですね。
そうですね。まあ、ご自愛くださいと。
まあ、そうですね。
いうことでしょうか。
そうですね。うん、まあまあね。
まあ、大丈夫です。
誰でも引くもんですし。
そうです、そういうことです。
別に心配することないです
よ。そういうことです。
うん、すぐ治ります。
はい。はい、いまあ、それはわかんないですけど、とりあえず大丈夫です。
うんうん、
はい。次は、高橋克彦さんです。
待ってました。
いつもありがとうございます。
はい。
いつも楽しく放送を聞かせてもらってます。
ありがとうございます。
ピースな世界5大陸4万キロランニングの旅を走る。
はい。
現在準備中ですが。
はい。
アドベンチャーランナー高橋克彦です。
はい。
新年が明けて、街も世の中も通常モードに戻りつつあります。
ほうほうほうほう。
正月モードからまだ切り替えができてない方は急ぎましょう。
はい、急ぎましょう。はい。
はい。今朝。
ああ。
過去水曜日。
はい。
の富田林は。
はい。
氷点下2度。寒いですね。
なるほどね。
氷点下2度って、まあまあ寒いですよね。
いやいや、そうですね。はい。
部屋の気温は、おおむね5度。
5度。
5度、は
い、そうですか。
5度、
はい。
これはすごい。
結構ですよ、5度は。
5度はすごいです。うんうん、 最近ここら辺で外5度ぐらいですもんね。まあ、ん寒い時やったら
ね。そうですね。あ、まあ昨日一昨日1度ぐらいの時はありましたけどね。
あ、
は
い
は
い、まあだいぶ寒いですね。うん、室内で5度ですからね。
うんうん、あのね、暖房とかしてやらへんのかな、はい、高重さん
どうですか ね。幸い私はテントの中で、うんうん、マイナス15度に耐える寝袋に包まれて目を覚ましました。顔は冷たいものの眠っている間寒さはほとんど感じません。
なるほどなるほど、はいはいはい。
今もパソコンに向かっていますが、
はい、
手には指切り手袋、
あ、なるほど、はい、
上半身はダウンジャケット、
なるほど、
下半身はその寝袋にくるまれています。
ちょっと芋虫みたいになってはるんですね。
そうですね、はいはい、吐く息は白いものの温かいホットレモネード、かっこ生姜入りで体は温まっています。
なんとなんと、
寒い中でじっとしていると、うん、血行が悪くなります、
はい、
時々全身の関節や筋肉を動かしながら刺激を入れることが必要ですね、
はい、
暖房器具に耐えるのもいいですが、加齢とともに体の機能は劣化していきます、
うんうん、
寒さに耐えろという根性論ではありません寒さと共存しながらいろいろと創意工夫も必要だということです、う
ん
う
ん、なるほど、
使えるものは今のうちに使っておきたいものです。
なるほどですか。
ということですね。いやー、すごいですね。
で、ま、ね、高島さんは住んでいいかもわからんけども、うん、奥様がちょっと辛いのね。
ああ、どうなんですかね。ね、まあ、そこはちょっと、やっぱ二人で話し合いしてると思うんですけど、うん、
もちろん、もちろん、それは分かってますよ、ね。
ちょっとここで、なんか、ちょっと僕と似たようなことがあるなと思ったのは、高島さん、寝袋に入って寝てるということなんですけど、実は、まあ、ちょっとオープニングで言いましたけど、うん、その、年越し富山でしまして、家族3人で、うん、はいはいはい。で、まあ、その宿泊施設は一応エアコンもあるし、うん、まあ、暖かかったんですけど、僕の嫁さんが、うん、それこそ、まあ、マイナス15度に耐えれるほどではないんですけど、まあ、0度ぐらいやったら比較的こう、快適に、うん、入れるっていう、その、まあまあ結構いい、寝袋、数万円する寝袋があるんですけど、
ああ
、まあ、それを実は持って行ってて、
ああ、う
ん、で実際富山の宿泊先ではそれで嫁さんは寝てたんですけど、うんうんうん、なんか大阪帰ってきてからも、うんうん、私今度布団買うんやったら寝袋買うわって言ってて、え、なんでなんて聞いたら、なんか寝袋での方が、
う
ん、寝袋って掛け布団にもなるし、
ああ、ね、
で敷布団がない時に、うん、敷布団と掛け布団にもなるしっていうことで、まあどちらかというとちょっと高重さんチックな、
ああ、な
こう、まあノマドっていうんですかね、なんか物がない生活をしたいっていうのが僕の嫁さんの あのちょっと希望なんで、なんかそれに一歩近づけるかもみたいなこと言ってて、あの今度買うんは寝袋って言ってましたんで、ちょっと、まあそういう意味では、こう、高重さんと共通点があるなと思って。
ね、二人ともやっぱりアウトドアの人やから。
そうそうそうそう。
そういう発想になるんでしょうね。
やっぱりできるだけその、まあ、外活動するときでも、まあ、持ってるもん少ない方が、ね、体力長いこと使えるっていうのが、まあ、ある、そう、根本的な考えは多分高重さんと似てるんで、で、意外と寝袋も、結構気持ちいいらしいですよ。その、一週間ぐらいちょっと寝袋で寝てたんですけど、全然、体は大丈夫らしいですね。
なるほど。
だからまあもしなんか布団探してる方でね、
うん、
なんかちょっと寝袋もこう候補に入れても面白いかもしれんなと思いました。
ほんまやね。はい。まあいろいろ寝方があってもいいと思うしね。
そういうことですね。
まあ寝袋ばっかりずっとせんでもいいし。
そういうことです。
たまにはまあいろいろ。
そうそう。変えたらいいんですよ。チェック
チェック。ベランダで寝てもいいやん。
チェックチェンジしたらいいんですよね。
そうそうそうそう。まあ楽しんだらいいですよ。
そう。
はい。
先週末はエコマラソンで京都鴨川と淀川に出向きました。
ああ、ご苦労さん。
大会の企画、運営、準備、開催のあらゆるところに関わっているので、当日はスタートから最終ランナーのゴールまで見届けました。
なるほど。
これ大変ですよ、これね、一言で言っても。
そう。
特に淀川では、フルマラソンのカテゴリーもあったので、かなり長い一日となりました。
ああ、でしょうね、うん。
日の出前に会場入り、
うん、
気温は1度、
うん、
フルマラソンのスタートは午前10時。
あ、
制限時間が5時間なのですが、
うん、
制限時間に間に合わないランナーも当然いるわけです。タイム計測は5時間で終わるものの、ゴールで片付けをしながら最終ランナーの到着を待つ必要があります。う
んうん、主催者やからね、
はい、うん。会場にはランナーの姿はほとんどなく、
うん、
スタッフと一部のランナーのお友達が待ち続けています、
はいはい。
おそらく初めてフルマラソンを走る方でしょう。まだ20代の方数名が足を引きずりながら帰ってきます。
ああ、ご苦労さん。
マラソンは最後まで自分の足で走り切ったことに価値があります。
うん、
ゴールではスタッフと スタッフ、ゴールではスタッフはじめ、お友達の拍手喝采。うん、辛かったけど、苦しかったけど、走り終えたという安堵感がランナーの笑顔に。
なるほどな。
自分が参加するランナー側にいた頃には分かりませんでしたが、やはり大会を支える中でいろんなドラマを見ることにも深い意味や価値があるのだろうということです。
うん、そうやね。
皆さんの2023年、過去令和5年が最高の1年になるようにお祈りしていますと。
はい、はい。はい、
ということでございます。
ありがとうございました。
そうですね。京都と大阪で、
あ、ね、
はい、マラソンの、まあもう実行運営の方されてる。
まあね、やっぱりもう先輩になるとこうなりますわね。
そうですね。はい、まあ最後まで大会を見届ける立場と、
そうです
よ、いうことでございます。やっぱりあれなんかな、若い人の方が勢いに任せて走りやすいってことなんかもしれないですね。今の話聞いてたら。
わからんね。
まあ長いですからね、マラソンっていうのはもう4時間、5時間あるんで。
そう。
やっぱりある程度こう経験があった方がもしかして有利なんかなとか、まあ走ったことないんでよくわかりませんが、ね、はい、思いました。
はい。
というわけで皆さん、ぜひ高重さん応援してあげてほしいなと思います。はい、
みんなで盛り上げましょう。
はい。高重敦彦さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。おめでとうございます。
はい。はい、そして、オフィス樋口さんです。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
あ、そう、オフィス井口さんが知らせてくれたんですよね。
うん、
JOBBB のホームページにちょっと異常があるということで。
おー、びっくりしました。
はい、ラジオのホームページの確認お願いしますと書いております、
はい。ありがとうございます。
はい。新年明けましておめでとうございます。うん、本年も JOBBB 楽しみにしています。
ありがとうございます。
本題に入る前に。
おいおい。
前回の放送では富山県に行ったのですね。
うん、うん。
家族で冬の自転車ボラボラではなく、
うんうん、
車で移動したのは残念でした。
なんと、はい、
今年こそ冬の自転車ボラボラをお願いします。
なるほど。う
ん、ちなみに大阪吹田入口から、
うん、
富山の立山出口まで、うんうん、約360キロ、うん、自宅から宿泊先までは約400キロでございまして、
うん、
まあ時速仮に20キロで走っても20時間かかります。
なるほど。
で、平均時速20キロで走るのは自転車はまず無理なんで、
うん、
まあ休憩とか入れたら多分まあ2日3日ぐらいかかるかなという感じです ね。はい、で往復1週間でございまして、まあ向こうでの滞在のほとんどは自転車に消えるということになるんで、うん、ちょっと難しいかなと思います。
うんうんうん、まあいろいろあってもいいですね。
そうですね。
はい、
あと出演を希望すると。なるほど。いうことでございます、はい。ぜひ検討してくださいということで、
はい、
はい、検討させていただきます。本題です。
はい。
2022年10月16日に新鉄トレインフェスティバルが鈴蘭大車庫でありました。
新鉄は神戸電鉄のことですね。
そうですね。はい、樋口さんが推してる鉄道会社だと思うんですけど。
でしたね。よく出てきますね。
そうなんですよね。はい、うん、で、鈴蘭大っていうのもやっぱり樋口さんがよく言ってくれるから、僕読めたんですけど、これ結構字難しいんで、
難しいですね、
なかなか読めないですよね。
はいはいはい、ほんまやね、
はい。コロナ禍が完全に収まったわけではないので、
うん、
コロナ前と異なる形で行われました。
なるほど、うん。
午前と午後に分かれていて、
うん、
私は午後に鈴蘭大車庫に行きました。
お、
開門前の鈴蘭大車庫周辺の写真ですということで、まあ、ヒューさんいつも写真と動画を送ってくれるんで、
ありがとう、
ちょっと僕らもそれを見させていただきます。うん、まずこちらが、うん、開門前の鈴蘭大車庫周辺ということで、
うん、
なんかこう、心臓車両みたいなのがね。
なんかそんな感じしますね。
はい。6502という先頭車なんですけど。
一部なんか阪急電車の色がパッとありますね。横に、それじゃ
ない。ああ、マルーンカラーみたいなやつかね。
見えますけど、僕よく分かってないから言ってるんですけど。
確かに。
まあまあ、なんせ、いい車両ですね、
は
い。
これがなんか、あの、標識ですね。
まあね。
イリートデーと書いてます。
ああ、はい、いろいろ。
関係者以外立ち入り禁止の、
はい、
はい。柵の向こうに車両が並んでるという。
もういろいろあるんですね。
そうですね。回送電車なんかちょっと古い、昔のね、JR の車両みたいな感じもしますし、その左右にちょっと新しめの車両が並んでおります。
ね、センターピラーのあったり、なかったりね。
そうですね。あとこのワイパーもね、
特徴的で、
あ、これあの、パンタグラフ。
パンタグラフですね。
ですね。これパンタグラフ、この前、鉄道博物館で、嫌というほど、あの、伸び縮みさせまして、
そうですね、
あれ楽しかったですね。
まあ、パンタグラフの意義もね、
あ、そうですね。
多分先生に教えてもらって、
そう、
あ、そんなことかと思いましたね。
はい。まあ、これが、鈴蘭大車庫周辺の、まあ、開門前の写真ということでございます。
はい、
見させていただきました。
はい、
そして、
うん、
鈴蘭大車庫、これ多分もう、車庫に入った時の、写真やと思うんですけど、
あ、
まあ、そのあたりもいただいてますので、うん、ちょっと数枚見させていただきます。うん、 はい、これですね。
ああ、なるほど。
もう買い物して中に入った、あったということですね。
ああ、ペインティングが可愛いですね。
そうですね。鯉のぼりと、うんうんうん、あとはこの犬の、あの、ゆるキャラですよね。
ああ、犬がなんかね、はい、あの、鎧かぶってますね。
はい、
あの、かぶとか。
そうそう、かぶとかぶって、うんうんうん、センスですかね。そして、まあ、あのあたりの、まあ、六甲の山々の風景を絵にしてる、う
んうん。センスのいい絵ですね。そうですね。
五線系の車両ですね。あ、なる
ほど。面白い面白い。
ひな祭りの、うんうん、あの、おひな様と、
あ、いいですね。ね、
お大理様みたいな、かわいい絵。
猫は、あのね、男になってますね、は
い。これ猫じゃない、これ犬ですね。
犬ですか、すみません。
はい、白い犬ですね。で、つくしが絵にありますね。
あ、そうか。
まあ、まだちょっと早いんですけど、はい、まあ、言うてもね、3月ぐらいですね、つくしはね。
お、
はい、で、これがなんか鉄道模型ですかね。
うん、うん。なんかなんとかゲージやつですね。
はい、そうです。これ多分 N ゲージやと思うんですけど、なんか N ゲージの鉄道の展示もあったみたいで。
あ、そうですか。
はい。で、これがか、あの、電車に書かれてた犬のキャラクターで、しんちゃんっていう名前。
あ、新鉄やからしんちゃんですか。
そうですね。
なるほど。
はい。で、これが、なんだろうね、これなんか機材を置いてる。
ですね。
まあ、車庫なんでね。いろんなあの機材、修理機材とか、あの工具とか置いてる場所なんで。はい。まあ、時計も向こうに見えますけど。
各社とも地面でやらないかんからね。
ああ、これ結構大変なんですよ。やっぱあの法律で決まってますからね。検査とかいうのは。はい。これまでの新鉄トレインフェスティバルで公開されていなかった箇所にも入ることができましたということで。
あ、よかった。
まあ、ちょっとこんなところに入ったということで写真を送っていただいてます。
ああ。
で、101撮影会。
なんと。
はい。
なんか、あの、で、
車両のね。
はい。石垣にポスター貼ってましたね。
はい、そうですね。はい。で、まあ、こんな感じで、
うん、
電車の下回りの、こ
う、
機材の役割みたいなのを、わかりやすく、あの、黄色いテープで。
ああ、なんと。
はい。軸バネとか、
ああ、なるほど。
はい。ブレーキ、なんとかかんとか、ちょっとブレてるんで読めないんですけど、
はいはいはい、
まあ、いろいろ書いて、はい。あとはパンタグラフ、
はい。
東洋って書いてますね。まあ、メーカーでしょうかね。
東洋ってメーカーやと思うんですよね。はい。
はい、で、これも車両ですね。まあ、点検中の車両なんかなとか思います。もしくは展示車両かもしれないですけど、あ、これ分かりやすいですね。足回りの、あの、機械の、まあ、役割というか、上下動ダンパーとか、まあ、ダンパーってあの、これですね。
バネですかね。
バネですね。はい、なんかもあるとよっていうことですよね。はい。まあ、ヒグさん結構あの、電車の上よりも、下が好きやったり、まあ、昔よく、こう、ローアングルっていうのを
ね、
積極的にされてたんですけど、まあ、やっぱり下の方が好きやねんなということですね。
まあ、足回りって大事やからね。
そうそう、足回りが一番、やっぱ車は大事ですからね。
そうですね。
動画もよかったらアクセスしてくださいということで、はい、4つぐらい動画いただいておりまして、はい、トラバーサーに乗って移動。
あ、トラバーサー。
トラバーサーっていうのは、その車庫の中の、あの、まあ、あれ結構重い重機というかね、車輪移動させたりとか結構重たいじゃないですか。多分、ああいう機材とかを乗せて、まあ、人力でなかなかこう移動させれない時に、使うその、まあ、移動手段でトラバーサーっていうのは多分あると思うんですけど。
専門用語でしょうね。
そうですね。まあ、あれに乗って、あの、ちょっとこう、車庫の中をこう移動できたりっていう、なんかアトラクションがあったみたいですね。まあ、
これもサービスでしょうね。
そうですね。で、さっきちょっと写真にもありましたけど、旧で101の床下動画っていうのがありまして、まあこれも僕見させていただきましたけど、はいはい、多分、樋口さんがヘルメット被って、
なるほど、
結構もうほんと高さ、それこそ、60センチか70センチぐらいのところを、こう中腰になって動画撮られて、一回ちょっとあの、電車の底に頭当たって、ヘルメットが落ちて、あの、スタッフの人が心配するっていう、そういう状況も、シーンも映ってましたね。
ヘルメットって落ちやすいからね。
あ、落ちやすいですね、あれね。
うまいことこうね、そう、顎のところで締めとかんとね。
そう。で、またこういうイベントで配られるヘルメットって自分の頭に合ってないんで、なかなかこうキュッと締めるの難しいんですよね。
そう
ですよね。はい。あとはあの、車輪モーターの動画とか、
あ、なるほど。
まあ、緊急操作の動画とか、いろいろありまして、はい、まあ、それなりにあの、実際にこう、行ったようなね、はい、感じになるということで、皆さんよかったらですね、YouTube の島風鉄道チャンネル、
は
い、
ね、
見ていただきたいなと思います。現在登録者2340人ということで、樋、
ね、
口さん頑張っておられますので、
頑張ってありますね、
応援よろしくお願いいたします、
うん。ほんまに真面目一筋でね、
はい、
やってあります。
今週の放送楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。
ということでございます。
樋口さん、ありがとうございました。
また今年もよろしくお願いします。
本当ですね。
次は、
はい、
大阪歴史博物館企画広報課柴田さんです、
はい。ありがとうございます。
はい、本年もどうぞよろしくお願いします。
こちらの方こそ、もういっぱいいっぱいお知らせばかりいただいて、
はい、
現実にね、あの、
なかなかね、
行ってないですね。
はい、1月21日から3月21日まで開催の特別企画展、
はい、
一つ橋本コレクションかな。受蔵記念。
そうですか。
文明開化の焼き物、
うん、
インバンテ、
うん、
につきましてプレスリリースを公開したので、ぜひ見てくださいと。
そうですか、そうですか。
ということで、インバンテ。何でしょうか、ふみおくん、インバンテというのは。
なんか陶器のあれじゃないですかね。なんとか手とか言いますね、陶器の。はい、いやそれしか知りませんわ。はい。
はい
うん
はい。で、ホームページにもちょっといろいろ書いてますんで、うんうん、なんか結構細かく書いてるんで、うんうん、よかったら皆さんぜひ見てほしいんですけど、うんうんうん、あ、ちゃんとは展示内容、インバンテとは何かっていうの
か、ちゃんと説明
してる。そうですね。まあ、やっぱ言葉って難しいし、まあ、特にこういう専門ですね、専門。
陶磁器難しいですよ。
そうで、僕らもね、富山で滞在してたのが、新瀬戸っていうところで、瀬戸物ですね、陶磁器作ってるとこなんで、結構、鬼瓦で有名な町らしいんですけど、
焼き物の街ですね。
そうですね。立派な鬼瓦がね、公民館の前にドドンとあって、最初なんでこんなんあるんかなと思ったんですけど、まあ後で話聞いて、ね、あ焼き物が有名な街やな
エリアを代表してるん
ですよね。そうですね。はい。うん、まあなんか新瀬戸っていう名前がね、なんか富山で新瀬戸かっていう、ちょっとすごい面白い感じでしたけど、ぜひ皆さん、大阪市、新福材の店、大阪歴史博物館、
面白いですね、
よろしくお願いいたします。まあ、結構マニアックな展示が多いんですけど、まあこれぞ大阪っていうね、内容ばっかりなんで、大阪を知るには歴史博物館かなというような感じもいたしますので、
それはそうですね、頑張ってますわ。
そうですね、柴田さんありがとうございます。
毎度毎度
また今年もよろしくです。
ありがとうございます。
あとはえのこさんですね、
はい、ありがとうございます。
えのこ島文化芸術創造センターさんからも来ました。
はい、
こんなこと書いてますね。2023年1月4日より開館。
はい、
今年の大阪は元旦から天候に恵まれ、幸先の良いスタートでした。
あ、なるほど。
皆様はどんな正月を過ごされましたか？
はい。
新しい年も皆様にとって良い年でありますよう、えのこに多くのご来館、ご活用いただけるよう、様々な企画を計画中です。
はい。いけてないです、ここも。
本年もよろしくお願いします。
こちらの方こそ。
ね。
はい。
でございますんで、別に皆さん、えのこ、まあ、不眠目線に立ったね。
そうです。
アートを発信してくれる施設やと思いますんで、うん、なんかアートのちょっと堅苦しい部分とか、うん、ちょっと鬱陶しい部分をね、取り払ってくれる、まあ、きっかけになる施設じゃないかなと、僕は思っておりますので。うん、まあ、
建物自身も面白いしね。
そうですね。うん、
場所もいいとこにあります。
ぜひ皆さん、えのこ行ってみてほしいなと思います。
ぐらっと行ってあげてください。
そうですね。大阪市西区えのこ島2丁目1番の34号。はい。ということでございます。
いい街ですよ、
なんか。そうですね。うん、はい。以上です。
わかりました。ありがとうございます。
他にも来てるかもしれないですが、
はい。
はい。ちょっと今のところ、YouTube の方とかね、いろいろコメントいただいてるんですけど、
はははは、
まあ、そっちの方は基本的にはラジオの方では、ちょっと紹介はしてないんですけど、はい、ちょっと今 YouTube 見てるんですけど、
うんうんうん、
こっちの家族ラジオ JOBBB の方はどうだろうな、来てるんかな。
はい。
はい。朝食三様堂をこう配信してる方なんですけど、
はいはいはい。
来てましたね。ちょっとせっかくなんで読みましょうか。
はい。
ね。この方、JOBBB を見ることができません。いくつか別ルートでアクセスしましたが、どれも繋がりませんでした。何が起きてるんでしょうかということで、はいはい、これまた皆さんオープニングで。
あ、例の。
で、例の
ロシア文字の。
ロシアのスパムメールですね。
うんうんうん、
はい。あれな、今、多分見れてると思うんで。
はい、
はい。はい。HI。伊藤さん。
はい、じゃあ伊藤さん。
はい、そういうことでございます。
ありがとうございます。
あ、玉屋1115さん
です。はい、はい。
遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。
はい。
本年もよろしくお願いいたします。
こちらの方こそ。
あ、少し前から JOBBB のアクセスができなくなっています。気になりましたね、ご報告します。ということで。
はい、ありがたいです、
はい。やっぱり、ちょっとこういう時にね、YouTube のコメント欄がたまに、役立つというか、
はいはいはい、
こういう意味でも僕 YouTube のチャンネル作ってるとこがあって、まあリスナーさんとのこうコミュニケーションでね、
はい。まあいろんな手があっていいですからね。
そうですね。はい、はい。あ、あとね、うん、ブリブリザイモンさん。
はい。
ごめんなさい、聞いてたよ。面白かったな。
はい。
現在もおもろいがな。
はい、
楽しみがまた増えたと、ということでございます。
まあ嬉しいお便りですね。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
まあという YouTube の方もコメントいただいてますんで、はい、ぜひ皆さん YouTube のチャンネルも見てほしいなと思います。うんうん、さあ、朝食産業堂ボラボラの50も YouTube で配信しますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、というわけで、以上をもちまして、はい、リスナーさんからのお対象は終了、はい、そして、
ね、松井さんも多分、中で、やってくれてるはずですけども、
そうですね。
はい、いつも、大きな頼りくれる方なんですけども、はい、お元気なことと思います。
そうですね。今年もよろしくです。
はい。新聞の方頑張ってください。
はい。そして、同時に JOBBB741 すべてのプログラム終了しました。
はい。
いや、今日もなかなか長かったですね。
いや、まあそうでしたね。
はい。まあまた、2週間後もね、楽しい情報を発信しますので、
は
い、ぜひ皆さんご期待ください。
ドキドキ、ビリビリですね。
はい。はい、あと僕ら、いろんな媒体で情報発信しておりまして、はいはい、 もうこれも何年目になるんですかね。みおくんが毎週土曜日頑張ってますね。
うん、ねもう 10年はなんか7、8年になりますね。
いや、ほんとこれすごいことやと。
なんでこんなになったんか
よ。ここまで続くとは思ってなかったですけど、ね、毎週土曜日の朝の10時から、はい、昼の12時まで、
はい、
2時間生放送しております。
はいはいはいはい、
FM 千里ニュータウン。
そうなんですよ。
まあ、地域 FM。
そうです。
なんですけど、はい、これいいとこがね、インターネットで聞けるとこなんで、
あまあね、
ぜひ皆さんインターネットで聞いてほしいなと思いますけど、はい、今週は、1月の、カレンダーまだ貼ってないんで。
あれ、琉球銀行のカレンダー貼らなきゃいけませんね。
はい、1月の、そうです、ありがとうございます、はい、琉球銀行。1月14日土曜日。
はい。
なんかネタは決まってるんでしょうか。
ネタね、まあ、決まってますのはね、前からまあ僕、ずっとこの何年間夢中になってる人なんですけど、いわゆるパノラマ地図がね、
はいはい、
例のですね、
吉田初三郎さん、
そうそう、吉田さんの話を一遍させてもらいたいと思ってね。
なるほど。
はい、そんなことで今日の、まあ、今回の、
はい、
2番手っていうか、この放送は、はい、吉田初三郎でいきたいと思っております。
もう今年って一回やってるんですか？
一回やってるはずですよね。
7日ですかね。
何かやった。
ああ、7日やったんですね。
ありましたから。
ということは、ついて、もうやったら忘れますから。
もうね、やったら聞かない、忘れるね。
そう、僕らのいとこであり、言われるところであるっていう、
リスナーであ
り、全く帰り見ないですからね。
そうですね。
はい、それでリスナーさんやきもきされてる方もいると思うんですが、
もうしかし帰り見てもしゃあないし、
ね、長く続けるコツはね、皆さんね、反省しない、うん、帰り見ない、
はいはいはい、
そして変えないっていうことですね。この3つやと思ってますんで、
その通りですね。
はい、まあ長く続けるだけがいいことかどうかは分かりませんが、
まあ、
ね、
まあ、続いてるというのかな、
キビのマキビさんのようにね、81歳まで、
あ、
ふみおくんもちろん長生きしてますけど、
もう行きましたね。
そうですね。
キビさん超えました。
超えましたけど、やっぱり長続き皆さん刺すのはね、
はい、
もう1にも2にも欲を書かないことだと僕は思ってますん で、まあ、もし何でも長続きせえへんなっていう方はね、
う
ん、ちょっと欲書きすぎてるんちゃうかなと思います。
そうそう、無理しないことです
ね。無理絶対したら
ダメです、ね。まあ、FM 千里さんなんでこんな長続きしてるかというと、はい、僕はまあ、歩いて5分の距離にね、スタジオと自宅があるということで。
こんな人いないですよ。多分、世界広し、ね、藤野くんだけちゃう？
まあまあ、うちはその、
JOBB はもっと近いけどね。
自宅の中にね、まあ、スタジオと言えるのか、残念かようわからない施設がありますわね。
これ何なんでしょうかね。
けどもまあね、いわゆる社会に認められてるとか、もちろん JOBB も認められてるかもしれません
が、
まあ一応なんかね、
はい、FM 千里は、まあ、免許取ってますんで。
免許取って、なんか、それから政府の干渉も受けてるみたいですけども、
うとしらしいですけどね、
うんうん、まあ、そんなのもあって、そういうところでね、こんな今回2分か3分で走ったら2分ぐらいですもんね、はい、まあ、走らないようにしてますけども、まあ、心臓がこんなんですからね。
ああ、そうや、言うても豚さんですからね。
豚で持ってるんですからね。
ありがとうございます。
はいはい、まあ、そんなことも一つあるかもだからな。
そうですね。
まあね、快適に、まあね、行けるところまで行きたいなと思ってるんですよ。
はい、
うん。それで、まあ、何をやるかということを今も言うたように、
はい、
吉田初三郎さんという、
はい、
まあ、天才というのか、すごいですよね。
まあね。
あの人のもう作品、パノラマはすごいですね。
はい、
それともう一つ、まあ、有名なパノラマの作家で、石原忠さんという人が、
あ、
まあ、亡くなったらしいんですけども、
ああ、そうなんですね、
この千里中央のあたりをね、長官図書いてくれはって、この横にこれありますもんね。
ああ、副作用にね、
これ長官図あります。すごい長官図ですね。長官図の魅力はもう、先がない、深さが、
まあ。上から見るってやつ、
そうですね。
鳥の目線ってやつですね。
バドアイっていうんですか。
そうですね。
まあ、そんな話をまたね、熱意を持って語りたいなと思っております
。ました、はい。ぜひ皆さん、14日、はい。
そうです。
土曜日よろしくお願いします。
それと、まあね、せっかくですからね、
はい、
これも、今回、できるかどうか分かりませんけど、この前、うん、てっぺいがあの夫婦でというか家族で富山行ったじゃないですか。
行きました。
あの時にね、本当嬉しい土産くれたんですよね。
結構今回土産多かったな。
いや、
ここに、まあ、ほとんど買わへんねんけどな、
持ってるんですよね。まあ、はい、まあ、僕が頼んでこれ買うてもうた。この橋もこれ、
ね、小山神社の橋、それはまあよっちゃんと文雄君、
ええ、まあまだね、ちょっと、はい、一回開けてますけど使ってもね、はい、大事にしとこうと思います。
足倉小山神社ですね、
はい、そう、まあ有名なこれ、
ね、これなかなか行けないですよ、
ここ、ね、立山のね、とにかくまあ守護神っていうか、ね、
そういうことです。
立山の神さんっていうのはすごいですよね。
立山ですからね、皆さん、
日本
三霊山の標高 3000m ですから。
そうですよ、はい、それとも何より嬉しかったのは、
はい、
2つ土産をもらったんです。1つはですね、はい、この富山県の、
はい、
これね、
地元力士です。
昭和ノート言ったら、これ全国ノートですよね。
昭和ノートは全国
ですね。ね、昆虫の最終の、昆虫のノートなんか、はい、表紙があるやつ。その表紙のノートにこんなおもれもあったんですよね。
これね、浅野山さんっていう、
はい、
富山県出身の力士がいまして、はいはい、で、なんか今年またね、復活されて。
なんか今年、よっちゃんが言うてましたけどね。
ちょっとね。
下の方に名前出てた言ってました。
そうなんです。で、なんか、 1年以上休場所されてて、うん、でもちろん調べたんですよ、なんでこの人休場所してたかって言ったら、
あ、
休場してたかって、うん、なんか 6場所ぐらい休場してて、あ、まあ1年に 4場所あるんで、
そうですか、
やっぱ1年半ぐらい休場所してて、な、うん、でかなと思ったら、
うん
うん、あーっていうようなことで休まれてたんで、またよかったら皆さん、なぜ朝乃山が、うん、あの大相撲休まれてたかっていうのを調べてほしいんですけど、
まあ、あの全国広しといえどもね、
はい、
あの自分の県の出身の、
はい、
力士をですね、あの、まあ、小学校のこのノートの表紙にしてるところで僕あんまりないと思うんですよね。
ないですね、多分、ね、
うん、これ珍しいですよね。
ちなみにあの八村塁もあったんですけど、
あ
の NBA のね、
あの
バスケットボール、ね、けど八村塁は文雄君いらんって言ったんで買わなかったです。
八村ってはあんま、まあ、興味ないことはないんです
けども、そうです、まあ、どちらかというとやっぱ大相撲かなと、
うん、この方がおもろいですよ ね、
はい、
このもうノートをめくりますと、
はい、
朝乃山秀樹、
はい、
記念すべき令和元年最初の大相撲夏場所にて優勝を飾った富山県出身の力士と書いてます、
ね、
優勝もしてはるんですよ、
優勝したんですね、
平成6年3月1日生まれザーッと書いて高砂部屋所属とか、
はい、
ダダダとそういう力士のこの経歴が、学校のノートのですね、
でこれ顔似てるんですよね多分、
あ、
僕この人あんま知らないんですけど
ねえ、
はい、
こんなんで僕もまあ、あの自分らがこうやって言ってくれたからね、
はいはい、い
っぺんちょっとまたこう応援してみようかな思って、
朝乃山ね、うん、またあの今東京でやってますから、
そうですね、
また皆さんもよかったら応援してあげてください。
この の山に込められた思いとかね、
これも立山しかないでしょ、
はい、まあ、あのこういう面白いノートがあって、
ね、はいはい、
でこの中形からもう一つすごいものがあったのが
これはすごかったです、ね、
これ僕ね、あの FM 線で一緒取り上げてやってみようかと思ってるんです
けど、ね、これね、つぐみさんが発見した
ね、
つぐみローソンで
700件も出してこうてくれたん
ですけど、ね、いや、それは肩僕ですよ、
ありがとう、
肩僕です、
まあまあ夫婦やからまあ、お前、
まあまあ、
同じようなもんやわな、
はい、
富山県民手帳っていうのがあると、
そうなんです、
これ一冊で富山県が丸分かりというね、
ちゃんとねここにね
あの
ローソンのね
領収入れと
るな、立山堺沢店というところで買いまして、税込み700円でございます。
ねえ、はい、こんな県民手帳があること自身も知らんかったし。
めちゃめちゃおもろいですよ。
これ読んでましたらね、富山県でまあね、
はい、住みたなりますよね。
全国で一番あの電気料金が安いとかね。
あと、持ち家率がなんか7割とか。
うんうん、でも家の広さが日本一やとかね。
部屋の数が多いとか。
まあまあまあ、とんでもないことが書いてあるんですけど。
なんじゃそれみたいな。
で、こんな話でね、いっぺんね、まあ、富山県も東京、あの取り上げてみたいと思ったんですけども、
はい、
県民手帳中をいっぱいやってみようということでね、なんとなしにこの前、まあ、あの正月で皆さんと一緒に FM 線の番組終わってから話してたら、
はいはい、
一緒にやってますですね、植木さんという、ね、女性の、はい、まあ、素晴らしいタレントさんがやるんですけども、この人が、はい、私も県民手帳持ってますよってね、
あの
彼女は鳥取、
鳥取ですよね、
鳥取の県民手帳、で県民手帳を調べてもらったら、
はい、
ないのが大阪とか東京とか京都とかそういうところだけで、僕はほとんど出してるんですよね。
見たことないけどな、俺いろんなとこ行ってるけど、
うん、ね、あの2023年ちゃんと手帳タイプで、
分かった分かった、なんでないか分かった、文雄君、やっぱこういう手帳って年始年末に出るやん、うん、なかなか年始年末にそんな出歩かんやん。で、俺、今回、
うん、
人生初めてやん、富山県で年越ししたん。あ、よかったの、年越しして。
おもろいもん、
これ知れただけでも。ね、よかった。
まあ、まあ、そんなんでね、
はい、
ゆくゆくはこの県民手帳とか富山県をまた特集させてもらいたいな思って。
なんか富山県のデータがいっぱい書いてるんですよ。
すごいおもろい。
県民手帳。
うん。
ま、だそれも多分、いつか文雄君からね、紹介あるんかなっていう感じです、ね、うんうん。
まあ、そんなことで、
はい、
今年もまたね、ほんの近くの放送局からまた頑張って生放送しますんで、
わかりました。
よろしくお願いしたいなと思っております。
はい。まあ、無理せずね、
ちょっと
楽しんでいきましょう。まあ、そう、無理はしません。はい。あと、YouTube なんですけど、
はい、
鉄の細道、ゆるゆる鉄道散歩、ね、年内800人目指してたんですけど、まあ、ちょっと登録者800人は届かなかったんですが、
はいはい、
まあ、あと、7人で、
うん、
登録者800人になって、まあ、今年中にはぜひ1000人行きたいなと思ってますんで、ぜひこのラジオのリスナーさんでまだ登録されてない方はね、
うん、
ぜひ鉄の細道ゆるゆる鉄道散歩チャンネル登録お願いしたいのと、
はい、
あとあの料理の方と、まあ、僕のバンチャンネルの方ですね、
はいはい、
まあ、こっちの方は結構頻繁に、
なるほど、
はい、あの更新、新しい動画出してますんで、またそちらを見てほしいのと、ちょっとスイスのあり方がね、最近ネタがなかなかないって、まあないっていうのと時間がないっていうので、ちょっとできてないんですけど、まあこっちも、ちょっと2023年ちょくちょくと出していこうかなと 思ってますね。まあ、どんな動画でも多分ね、あの、ちょっとでも出していったら動きはあると思いますんで。
継続ですよね。
そうですね。ね、はい。まあ、あの、なかなかね、YouTube チャンネル4つも継続してやってる人って、そう世の中にいないと思うんで、まあ、できたら4つともね、ね、なんかアクティブな形で、皆さんに楽しんでほしいなと思っておりますので、はい。ぜひ皆さん、各チャンネルの視聴とか登録とか、まあ、ちょっと、うっとうしいですけど、よろしくお願いします。
お願いします。まあ、その分、何倍も僕らも頑張りますんでね。
まあ、そうですね。まあ、そうですね。
まあまあ、無理は
しない。まあまあまあまあまあ、そこは、ぼちぼち。はい、というわけで、まあ、2023年の、目標は、ぼちぼちということで。
73でいきましょう。
73でね。
70% 人生です。
はい、7適当、3本気というね。
そう
そう。ことでございます。では、次回はですね、まあ、2週間後になります。1月の26日、木曜日、夜の9時頃に、こちらのホームページで、まあ、あの、2週間後ちゃんとホームページが生きていれば、あの、また、スパムメールでね、消えるかもしれないですけど、
なんか、切り文字になれたりとか、
ね、まあ、永遠せよ、中央面ですけど、はいはいはい、1月の26日、木曜日夜の9時、配信の JOBBB742 で、お会いしましょう。
はい、あ、それとも皆さん、年賀状ありがとうございました。
ありがとうございました。
今年もサボっておりますが、はい、元気でやっております、皆さん。
はい、それでは、はい、JOBBB741、741は私、バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄。
そして28年前の、岡山県の小田郡のあたりの皆様、そして、リスナーの皆様でお送りいたしました。それでは次回の JOBBB742 まで、さよなら、
バイバーイ。